同人誌印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ寒いかね。
ちょっと寒いですかね。
今年はまあ大雪もね、関東地方も降りましたし、結構、ね、
何年ぶり、30何年とか40年ぶりぐらいでしたっけ。
だね、なんだかずっとあの9度止まりとかね、
はい、
10度いかなかったりが続いたとかさ、なんか結構寒かったね。
で
中でも、でもまあ
もうちょっとで春が来るんじゃないかな。
春の来ない冬はないですから、はい、もうしばらくの辛抱
で、ね、
まあ、暑さ寒さも彼岸までと申しまして、
あれ違うか、
ね、いや、はい、これからだね、これからだよ、
うん、これから
だから、まあ、もうちょいの辛抱ということでございますが、はい、はい、オープニングメール来てますね。
そうなんですよ、
はい、
トリプルクラウンさんからです、
うん、
前回の氷上京子さんの放送の中で懐かしくまた改めてありがたく思えたのは阪神淡路大震災のチャリティーに関するお話でした、はい、
うん、
私自身は神戸の人間で、あの震災に被災した頃、携帯ラジオから流れてきた青春ラジメニアで神谷さんをはじめとした声優さんたちがチャリティー活動をしてくれていたという話自体は聞いたことがありました、
うん、
その辺をショッカーさんや氷上さんの立場から聞けたことはとても新鮮でしたが、そのチャリティーに貝原さんも寄付をする形で関わっておられたことが何よりの驚きでありました。
そうまだね、
そう普通に
お子ちゃまだったんだね、
はい、うん、チャリンとしてました、はい
はいはいはい、
この度こういう話が聞けたのも何かの縁だと思いますので、うん、ショッカーさん、貝原さん、氷上さん、その他関係者の皆様には一被災者として改めて御礼申し上げますというお便りが、
ありがとうございます、
はい、
嬉しいですね、
お礼のお便りきました。
なんかやってきたこと間違ってなかったかなっていう、うん、なんか感じがしてね、
はい、嬉しい、
はい、でまさにですね、
はい、
その時に、
うん、
一緒にね、神戸にも行かれた方でございますよ。ね、だから戦友っていうのもなんですけれども、
うん、
でも本当にね、長くお付き合いさせていただいて、本当今回は、ね、久しぶりにね、お会いできるんで、もう楽しみに、
はい、
しておりました。さあ早速お呼びしたいと思います。今回のゲスト、金丸純一さんです。
どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。
いつでも、
いつでも24時間営業でやっておりますので、
はい、
いや僕も、さっきの京子ちゃん、そうか、
ね、
阪神のね、
そう、
大野さん一緒に行きましたよね。
行きましたよ、みんなでね、総勢で、あの時25名ぐらい で、
うん、
で青春ラジメニアでね、マイクロバスを借りてチャーターしていただいて、
あー懐かしい、
真冬の流れ星の CD が出てきた打ち合わせもしてないのに
出しちゃった。私普通に買って、チャリティーイベントにも行ってたので、
そうですか、
もう私の持ち物です。
ありがとう、うわあ、で写真撮ろう一緒に ね、そうですよ。
そう、僕も神戸にすごくご縁があって、うん、まあ、はいはい、青春ラジメニアは、うん、本当によく読んでいただきました。
そうですね、はい、僕らも未だに年一で必ず、はい、年一のレギュラーと呼んでますけども、ね、で岩ちゃん香織に ね、いつもお世話になってますけども、ね、
いやでも大野さんも本当に僕も会えて、はい、うん、嬉しい、すごく嬉しい、全然変わってないんだもん。
いや、純ちゃん前から爽やか。
いやいや、もうね、あちこちいろいろ行きましたよね。
そうですよ、一緒にね、本当にいろんなとこへ行って、今日はね、そんなお話なんかも
分かりました、
したいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。どんな話が出るかな、ブーストオン。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。いやー、ということでね、
はい、
もう嬉しいよ。
すごく嬉しい。
ね、本当ね、さっきねちょっと数えてみた、17、8年ぶりなの、直接会うのが。
あ、そう、
まあ、そんなに会ってなかった、そんな気がしないんだけど。
あ、
1年があっという間だもん最近は。
でも先ほど、ね、まあ、いろんなところで活躍してるんだよね、大野さんね。
いやいや、とんでもない、純ちゃんこそさ、何お互い褒め合ってるんだよ。すごい嘘っぽくなるから。
いやでもほら、うん、会い始めると、
はいはい、
僕らの仕事場って、
うん、
結構合わない、
はい、 あるあるそういうのってね、
ね、
うん、アニソン会とかアニメ会あるあるみたいな、ね、
そうそうそうそうそうなのそうなの。
やっぱりほら一緒の番組とかやってて、はい、ね、そうすると毎週会えたりするんだけど、
ね、
番組終わっちゃうとね、
そう
別に
急に
ほら疎遠になるってわけじゃなくて、はい、会うきっかけがないだけ で、 で、皆さんやっぱ関東近県から集まったりとかすると ね、 ね、よっぽどご町内で ね、
ね、
ようっていう距離にいや別だけど、
そうです、ね、
僕はいつもあの毎年ね、はい、年賀状を大野さんからいただくんですが、はいはい、大野さんの年賀状のあの、はい、アニメチックな感じがすごく好きで、
はい、
よくね、特徴を捉えていて、
ありがとうございます。あれはもううちのイラストレーターがね、やっていただいているので、
文字を書くよりも、うん、あのまあ、ご覧になった方はきっと分かると思うんです
が、ご覧になってますよ、そう、いっぱい出してます、関係者しか出して
ます、関係者
は4コマ漫画みたいな感じになっていて、
だ
い
たい2等身とか3等身
イラストに吹き出しがついてて、
そうなの、そうな
の、
あれはもうなんか
仕事くれとか書いてある
し、ね、
まあでも、そんな、ね、うん、今日はもう純ちゃんともうあえてね、もういつも通り純ちゃんと呼ばせていただきますけれども、
お家にも遊びに行ったりとか僕してるもん、
そうなんですね、
そうだ、花火大会、夏のね、我が家で勝手に遊園地でやっている花火をあの、はい、うちの屋上から見る会と
か、ね、なるほど、なるほど、
そうそうそう、ね、懐かしい、
あれもやんなくなっちゃったからね、
もうそうですね、
そう、あそこさえやってくれればいつもうち復活するんですけど、
あ、そう
花火を復活してほしい
そうそうそうそう、うん、ね、ですけれども、そんな今日いろいろとお伺いしたいんですけども、
ドキ、
ね、そう、はい、意外に知らないところとかね、あ、純ちゃんとも付き合い長いけど、うん、あ、こんなこと知らなかったななんてことを聞けたらまた面白いかなと思うし、
ね、どんな話突っ込まれるかいつも、ね、ドキドキしてるの、大野さんだけはちょっとね、もうなんか、うん、あ、たくさんし僕のこと知りすぎてる人
がそうなんですか、
いやいや、そうなんです、ね、あの、ね、あの、
いろいろ、
禁断のあの話、
そうそうそうそう、
あの話は絶対しますけど、
あ、するんです、あ、なんだろうな、楽しみ、
そう、忘れないちゃんと書いておかなきゃいけない、
ね、
あ、へー、禁断の蘇っちゃってね、なんかツイッターでなんか言われた時になんか、あーみたいな、
いきなりツイッターにさ、はい、じゃ あの話しようねったら、キャーって書いて、
え、そんな悲鳴がある話、
そう、女子かって言われて、キャーっていう、
え、ちょっと楽しみ、
そうそうそう、そんな金村純一さん、
はい、
山梨県のご出身ということで、
そう、生まれたのはね、山形なのね、
あ、
だけど、
そう、
山形の天童というところで僕が生まれて、幼稚園まで行って、
はい、
その後山梨に移
って、あ、そうなんですか、
そうなんです、
あらあらあら、いや、あら、金丸さんというお名前がね、
あ、そうです、
大体山梨県に多いじゃないですか、
そうなんですね、
元ね、政治家の偉い人とかね、妖怪粉木じじいにそっくりだった方とかね、ね、だからもう純粋に、あ、山梨の人なんだって
思
った
。金丸ってね、元々ね、四国と、あと静岡にあったりとか、九州でもともとだからね、海鮮丼屋のほら、なんとか丸って船があるじゃないですか、そう、 あの波形みたい、
あ、なんとか丸って金丸、
なるほど、
薬師丸さんとかさ、
はいはい、います、
玄丸さんとか、みんなその、
ね、そういう丸
船に関係してる、
あ、そういう系なんだ、
うちはなんか静岡の方からこう上がってきてる、
はいはい、うん、あ、でも生まれたのはたまたまじゃ山形で、
そうです、
はい、でもまあ山梨甲府の方に、
そうです、
甲府もね、僕もよく一昨年ぐらいまでは
行かれますか、
ね、あの甲府に整体の先生がいてね、すごいあの先生が、
あ、そうなの、
でその先生のとこ行ってな、直してもらうとね、ほんとシャキーンと視力も回復みたいな、
教えたこと実家行った時に行く
でしょ、あのね、一昨年にね、亡くなっちゃったの、
あ、そうなの、
あらららら、
うん、あ、そうなの、
うん、だけどあの歴代のお相撲さんとか、
はい、
そういう方たちとか芸能人の方とかいっぱい通うようなすごい先生が甲府にいたんでね、もう 2,3 ヶ月に一遍は通ってたんですけどね、
うん、
で甲府にはいくつぐらいまでいらしたんですか、
あ、僕はもう高校まで甲府にいて、
うん、
あ、小学校2年生から高校までいて、
は
い、
あ、じゃあもうほぼほぼ人格形成は甲府で、
あ、ね、そうですね、
猫を、
ね、
気づかれた、
はいはい、
この爽やかな金丸青年の、
はい、
ね、
うん、
小学校とか子供の時はどんな子だったんですか、
子供の時はね、うん、
やっぱ爽やかでしょ、
おとなしいような感じだったけれども、
うん、爽やかだ
ろうな、いやいや、でも結構ね、
うん、
問題児だったですよ、あのね、その当時、はい、山形にいた頃もうピアノを習っていて、
おー、
ちょっと待って、ちょっと待って、もうすでにそこでピアノを習っているって小学校で、ね、
はい、おしゃれおしゃれ、
挫折したの、僕はもう譜面があんまり読めなくって、
いやいや、
それで、あの山梨に来た時に、
うん、
音楽室が初めてこうできて、はい、 って、はいはいはい、でそこでピアノ弾ってたら、うん、山梨のその当時の山梨県人ってその男の子とあんまりピアノ弾かなかった、うん、でなんかみんな集まっちゃって、はいはいはい、で次の授業が始まっても平気で弾いてたから一人コンサートみたいにやったからもうすでに怒られちゃって、
いやいやいやいや、
でそれで、うん、あの親を呼ばれちゃって、
そこまでですか、
そうそう、うん、いやなんかすごい厳しかったのよ、うん、でその2日前にうちの父親が、はい、うん、あの趣味であのこう、
はい、
狩りをしていたのね、
あ、そう、
狩りを打ってて、でその剥製を、ね、うんうん、剥製を寄付したのね、
はい、
その学校に、はい、そう、あの、まあ、転校してきたって、
はいはい、挨拶代わりに、
そうそうそう、それでそのお礼なのかなと思ってうちの父親に言ったんだけど、実はお宅の息子さんがどうのこうのみたいな感じで、もううちの父親は激怒しちゃって、
ああ何やってんだお前、せっかく俺はこ
う、ね、そうそうそうそうそう、そんな思い出がありますね、小学校の時って。
ピアノ弾いてて怒られちゃったらね、
うん、
作曲の先生みんなどうすんだよって感じだね。
子供たちみんなこう生徒たちを成長しちゃったみたいな感じ、
は
い、
あ、そういうことだ、きっかけを作っちゃったんでってことで、
すげえ盛り上がっちゃったんだろうね、
でもね、そうそう、なんかすげえ盛り上がっちゃった
んですよ、うん、でもそういうこういい、じゃあ、うん、お歌の素養みたいなのもすでにそこでやっぱね、あった音楽的才能とかさ、やっぱ今に通じるものがあったんじゃないかと思うね。それでじゃあそういう音楽をやったりする、じゃあなんかこう山梨で暴れてとか、うん、そういう感じではないですよね、
うん、山を、ね、暴れん坊たちとねやたら仲良かったの、ね、
あ、そういうこう、
わかんない、
うまく取り込んじゃう魅力なんだね。
なるほど、
ね、決してあのジャイアンとかのパターンではないもんね、動画、うん、こんな爽やかなジャイアンいないから、
そう、ね、スネ夫のような役は大人になってから多いですよ、
ね、ね、そう、
そう、藤子先生がこの釣り目みたいな感じって大体多かったですね、
スネ夫系が、
はい、なんですけど、なんかそうですね、
ね、
うん、
やっぱこの爽やかはもうすでにその時から始まってて、勉強はどうでした？
勉強はですね、うんうん、小さい頃、はい、うちのおじ父方のおじいちゃんの方は、うん、通訳をやっていたんですよね。で周りは外国人が多くて、まあ、アメリカ人が多かったんですけど、
そういう環境だったんだ、
ただ僕は字が書けなくって喋ることはできた、で中学校に入ってから、はい、まあ、読めるんだけれども、
はいはい、
で喋ったりすることもできるんだけど、英語の成績って本当によく分かんなかったの、
文法とか入ってきたりする
んですね、だから先生呼ばれてね、うちの親が、金丸君は英語喋れるよね、全然英語ダメだねとか
喋るのやめりゃいいじゃんみたいな、
でもその当時はね、やっぱ書いて点数取れなかったから、
テストが大事だった、
グラマー文法とかね、
そうですね、
あるある、
あの英語の先生は正直言ってあんまり苦手でしたね、うん、だそれでも本当成績あんまり良くなかったですね、
いや信じられない、
でも喋れるんだからいい
じゃないと思いますけど、ベラベラじゃないですか、バイリンガルですからね、
いわゆるもう本当字書けない子だったんですよ、あの単語も平気で間違えていたりとか、あの発音は合ってるんだけど単語が間違えない、
間違えすよね、SONY セクシーとか言ってたんですけどソニーだろうみたいな ね、あ
そう、
あ、もう英語はね、やっぱそういうおじいちゃんからのそういうなんかこう
耳が良かったんでしょうね、
耳がいいだろうね、
まあ、周りにいるアメリカ人の方と話してるだけで覚えちゃったっていう、
普通にはできてたんです
よ、はいはいはい、すごいね、だから
すごいですね、
だから、うん、なんかまるでなんていうのか、うん、あの数字の 3.141592 みたいな、あれを覚えるような漢字のような感じで覚え、
はいはい、
全然英語ってつまんないとかって、これだったら嫌だとかみたいな、
あ、そうか、普通に喋れるのにみたいな、普通みんなこの喋れなくて今英会話
大変
な
んだ、ね、
この、早口なやつを聞いて覚えましょうみたいな ね、
サンプルね、聞くだけってやつ、
あれ聞くだけで喋れんならもうぜひ聞きたいと思いなが
ら早口言葉英語の、
はいはいはい、
ピールパパペコピクペッパーズペコピクペッパースピールパパピクッみたいな感じですか、
ね、ははははもうもうそれ正解なのかどうか分かんない、
英語っていうよりなんかもう今宇宙人
来たみたいな、宇宙人が出てきましたね、ちょっと
今第3種接近遭遇かなみたいな宇宙人と会話しちゃったよ、パーラーラーみたいな、すごいな、あ、でもそういうあれでこうじゃ英語のある環境ではあったんですね、じゃあね、
変な子だったんですよきっとね、
あ、いや、いや、ことじゃない、いや、素晴らしい環境
にあったと思う、すごいですよね、
わー、でじゃあまあちょっと英語もあれしながらも、うん、まあ、中学上がりますよね、
はいはい、
でそうすると、まあ、やっぱ世代的に我々と同じ年で、まあ、近いですから、うんうんうん、テレビっ子ではなかったんですか、 テレビは見なかったんですか？
見ました。
あ、どんなやつを見てました？
いろいろもう赤影からさ、
うん、あやっぱ来るね。やっぱ同世代は赤影がまず来るね。
カッパの三平とかね。
あ、
もう夕方で山梨は夕方やるのでね、うん、ちょっと夕闇迫った頃に、
はいはい、最後
なんか怖いなんとかナレーションがあるじゃん、
はいはい、
もうあれでうちの妹と二人でもうブルブル震えながら
白黒で怖くてね、あの頃はまた、
そうです、
すごい赤影にカッパの三平ってもう苦いね二大金子義信ヒーロー出しましたね。
そうですよ、
そうなんですよ、
ね、毎週飲んでますよ。
本当、
あ、今度本当マジで紹介します
から。
金子さん聞いてますか？
金子さん聞いてますか？この番組100回記念のゲストでした、
ね、そうなん
です。そうだったの、
はいはいはいはい、ねえ、あら
じゃあ本当テレビっ子でしたね、
ね、
でもその時も声優になろうなんて思ってなかった。
おお、あ、アニメとかは見てたんですか？うん、
見てたけど、うんうん、だいたいうちの妹が強かったので、うちの妹が見るような秘密のアッコちゃんとか、
あ、そうそう、女の子もの、
まさかでもあの当時のね、アコさんと一緒に仕事すると思わなかった。
そうだ、まさか野沢雅子さんが ね
加藤みどりさんとかね、
加藤みどりさん、サザエさんが、
そう、ね、もう天元くんっていう JAF の、はい、コマーシャルをずっとみどりさんとやっていて、ね、
そうなんだ、
うん、でもうみどりさんにその、あんた大物になるわよとか、ね、そう言われて、
すごい人
だよね。加藤みどりさんってのはまた、まあ、もちろん今やね国民的、はい、サザエさんで有名ですけど、ね、はい、また僕らの世代だと
ね、
またもういろんな役をやって、魔法使いサリーちゃんのよしこちゃんとか、
あ、
ね、あ、猛烈あたろうのデコッパチとか ね、あー、で、あのゲゲの鬼太郎のエンディング、カランコロン、はい、カランカランコロン歌ってたりね。
そう、
へー、うん、あ、そうなんですね、そうそうそう、知らなかった。
もう加藤みどりさんは本当いろんな役をね、で顔出しでもロボコンのお母さんとかね、やってたりとかね。
自分で誇りの思うのは、うん、加藤みどりさん、大山信代さん、野沢雅子さん、みんなこうなんかイベントか何かで一緒だったりとか、すごい僕の宝です ね、
そういうあのレジェンドの方たちとお仕事させていただくっていうのはね、
でも大野さんもそうでしょ？
そうですよね、マスターもすごい、
おかげさまでそれだけはね、もう、あの誰にということではなくて、あの小学校とか中学校の時の自分に自慢したい、
ね、そうですね、
わ、ね、かる、本当、ね、そうですよ ね、
だから今さっきのおい仮面の忍者赤影お前夢中になって見てけど、お前大きくなったらよ青影と毎週飲んでるぜっていう
ね、カリスマシーンがあったら教えてあげたいって思いますよ ね、不思議、
ね、今見てるサリーちゃんのよしこちゃんがさみたいなね、だから純ちゃんも多分そういうね、同じ、
そういや、
もう同世代嬉しいね、そういう話ができるのは、
なんか、うん、考えるとこう胸いっぱいになっちゃいますね。その当時の子供だった自分たちもね、ちょっと教えてあげて
ね。うん、だからそのじゃあアニメとか、うんうん、ヒーローものはじゃあ普通にやっぱり見て
見ていた、見
て、ね、で中学ぐらいながらクラブ活動とかそういうのってなかった
んです
か？
そう、僕ね実はね、
はい、
あののんちゃんじゃなくて演劇クラブに入っていて、ね、中学校の時に男子がいなくって、
あ、そうだそうだ、
だけど、
う
ん、その顧問の先生がバリバリ体育会系の先生でね、
うん、はいはいはい、
演劇の先生、
演劇の先生なのに、
そうですね、
はい、で劇団四季なんかもいたことあるような、うんうん、
あすごいね、じゃあ結構好きな、
で、うん、あのやるのがロシアのゴーリキーの作品とかさ、
う
ん、結構なんかこう壮大なものをやる、
すごいね、中学ぐらいで
男子がいないから、ね、男子がいれば、うん、あの大道具も作れるから、
そうか、いろいろね力仕事もさせられるしと、
は
い、
そう、でもその時にまあ主役とかさせてもらったりとか少なかったのでね、で他の中学校とか高校に講演に行ったりとか、
あ、すごいすごい、
結構本格的な、
山梨県からも行
って、だって、うん、あるのもあの、うん、体育館借り切って10時ぐらいまで返してくれないんだよ夜、でうちの親たちがやっぱり おむすびとか持ってもうなんか迎えに来てくれて、
うん、
学園祭が始まるとね、
あ、
そうだから、もう体育のなんか部活みたいな、
そうですね、
完全運動部のね、あれで運動系はやんなかったんですか？
運動系水泳とかやってました、
ね、水泳、ほらだってこんな身長がさ、
スラッと
ガタイも良くて身長も高いね、うん、やっぱ運動 ね、しなかったらこのぐらい伸びないでしょ、なかなか、もともと大きいかけ、
背高かったんですか？
いや1年間で14センチ伸
びました、ほら
だからなんだろう、制服はね、うん、作り直し
ました、そうですよね、
作り直しました、
どうなのその1年14センチ伸びる
か、だから膝がもうなんかこう、うん、なんか関節炎を
落としたりとか、夜寝てる時になんかギリギリギリギリミシミシ音がするとかね、よく話を聞くけど、
あ、でも
当事者
似たようなのがありますね、
うん、そんな、なんか急に伸びるものなんですか、
親御さんもびっくり、えとかですね、
朝起きたら、おい11の11の目線が違う、
足もでかくなるし、で、僕今足は29センチなんですよ、
大きい、
で、そう、で、 帰ってくると、はい、もう自分の息子なのに母親は自分のその子供の靴見てびっくりする、う
ん、でかっとかさジャイアントボブに来たみたいな
よく言われましたね、
本当に。いやでもじゃあそれは運動して云々でもないの、なんか水泳が良かったの
か、水泳で伸びたんですか、
ね、バスケットとかね、そうバスケットバレーボールとかって聞きますけどね、そっち系の球技ではない。
そう僕ね団体の球技って苦手だったの。野球とかそのボールを使うものって結構苦手で、ボーリングぐらいは好きなんですけど、
これかっこいいわ。でもじゃあ水泳
そうそうそう
主に
でもただ軽く流すって、うん、でも俳優だったらいつまでも泳いでられるとか、
うん、あそうなんだ、
そういうのもありましたね。
俳優やってるうちにあのブーブクブクブクブクって沈んでき
ちゃうんですよ ね、 ね、 そうそう沈んじゃうんですよね。
鼻に水入ってたら結構辛くて、
そうそうそう、
あじゃあ水泳が良かったのかしら。
でもね、その、ね、
でもやっぱり演劇に打ち込んでましたね。
あでもどっちかというとやっぱ演劇少年だったんだ、
うんね、そうですね、
へえ、いやそうだからさ身長が14センチ伸びるっていう、はい、うん、そうすると何のスポーツかなみたいな、
ね、イメージありますよ ね、 ね、うん、
演劇
でしたね。演劇で背が伸びた、
演劇で背が伸びた発声が良くてこう背筋を伸ばしてたから、そのままクッとこう伸びたいな、ね、川端式なんてあったけど、
だから顧問の先生のおかげもかもしれないですよね。
あ大会の先生が
そう、もうしごきがすごい、
そっか文化部でありながらもう体育会系のノリだったんです
も
んね。
柔軟もみっちりやらされるし、そういう先生だったので、
はい、
う
ん
う
ん
う
ん、
そっかそっか、ね、だから機械体操と正反対のことしたのかな、ね、機械体操の方でしごかられると本当逆に筋肉固まっちゃう、
体育館でやってるから、はいはい、下の方ではそういう、うん、あのバスケだったりとか機械体操そこら辺でやっていて、で向こうからステージの上の方で同じ
ような
ことになって同じように筋トレを、
ね、筋トレをやったり
ステージの上でやると身長伸びんだ
なんかもしれないなんちゃって
なんだそれ
すごいな、舞台には魔物が
魔物がいたら魔物が引き上げてくれたから
だからその時だよね、あの、うん、仮面ライダーなんかもよく見ていたのは、でもやっぱり藤岡さん派です
ね、はいはい、うん、ね、そうですね、ちょうど小学校から上がるぐらいのね、
そう
中学年ぐらい
だあの映画もよく見に行ったりとか
して、はいはい、東映漫画祭りだ
そう、ね、東映漫画祭りだと大映なんかはありましたね、ガメラとなんか一緒に妖怪物
妖怪百物語とか ね、 とかね、そうね、ガメラ対ジャイガーとか ね、 ね、うん、万博の年にねやったりして、ね、うん、そうだ、あの透明剣士とかね、なんか時代劇とガメラセットだったんです。
モノドッカぶりですよ ね、
ね、で東方チャンピオン祭りでゴジラとかね、
はいはいはい、
そうでゴジラ見に行けるやつは金持ちだと思ってたから、そう 僕んちはね、
はい、
僕んちはゴジラはだからクラスのなんか 日曜日じゃない、夏休みの、うんうん、ラジオ体操の時に学校行って、うんうん、そしたらなんかたまたま知らない6年生のお姉ちゃんがいて、僕3年生ぐらい、ね、うんうん、でなんかみんなでじゃあみんなで行こうよ今日って話になって、一緒になんか映画連れてってもらったのが
学校で特別割引券みたいなの配らなかった、
ね、多分配られてると思うんですけど、アホやから覚えてないんですけどでもそれで一緒に連れてかれてみたのがね、それがガメラ対ジャイガーだったかな、それが1970年です、万博の年だから、
はいはいはいはい、
万博会場でガメラとジャイガーって戦うから、そう、それはすごく覚えてて、そうそうそう、
今でもトラウマがあるのはね、
はいはいはい、
あの東宝の映画なんだけど、
うん、
フランケンシュタイン・バラゴン
が
あって、
はい、つい最近フィギュアが出ましたよ、あのフランケンシュタインの、
本当もう今でも怖いんだ、今でも僕トラウマなの、
結構それ子供に見せていいのか怖いよねっていうのありましたよね、ガス人間
一号
とか伝送人間とか、結構犯罪を、ね、犯すその、まあ、特殊な人間っていう設定の、はい、一番怖いのがねマタンゴ、
あ、
ね、
あ怖い、
ね、俺大人になった今でもちょっと見るの怖いもん、ある無人島にね、
はい、
あのこう漂流した人たちがいるわけです、うん、何人かね、
はい、
でこう無人島を散策してるうちに一人一人消えていくのよ、う
ん、
でそうするとみんなそれが、うん、あのキノコ人間になっちゃうっていうね、
そうそうそう、
うん、すごいすげえ、もうエンディングもすげえ、うわ
っ、あの当時ミクワニさんはすごいね、いろんなのに出てました、
やってましたね、金星人から寝ないからね、
でも今見るとかっこいい、
そう素敵です
ね、すごい素敵な方だ ね、
うん、あ毒キノコを食べながら美味しいわっていう、ね、あそれがすごい色っぽかったので、ついこの間ねなんか週刊誌でそれそういう懐かしのヒロイン特集をやってて、
そうだね、
うん、でそれその記事載ってた、ちょうど、 あでもじゃあそういうこう映画もあったり、はい、まあ、そういう意味では、うん、まあ、我々の世代のあの時の子供たちにとってはね、うん、まあ、まあゲームとかそういうものはないけど、うん、テレビとか映画とかで、うん、なんかこう娯楽の王様でね、
は
い、で
一番夢を感じたのはね、でもサイボーグ009だった
の。おお、
うん、
はい、
あの科学館プラネタリウムがあって、うん、はいはい、でそこで時々映画鑑賞会
やります、やります、
うん、多分僕が見たのは、うん、リバイバルで見たやつだと思うんですけど、
はいはいはい、
で
カラーでね、
この前003の話をしてたじゃないですか。
おーおーおー、あこの前って
あの
日高のりこちゃんの回の
ところ
、僕が見たのはね、あの時ね、うん、ジュディ・ヨングさんだったの、
はい、ジュディ・ヨングさんが003のやつですね。
そう
だから劇場映画の一番最初、まさに東映漫画祭りのサイボーグ009、同時上映が大人実映画渡り、
あ、はいはいはい、
渡りの方を見たこと
が
あ
って、
そうそう、サイボーグ009で、だから009の声は太田博之さんってね、
そうです、
あの、うんうん、バットマンのロビンの声とかね、
だからみんなそういうタレントさんを使ってた、
そうそうそうそうそう、あの市原悦子さんがね、はんはん、そうだからまだね声優さんっていう概念がそんなにない頃ですよね。だから皆さん俳優さんの中で、うん、そういう声の仕事もする人たちっていう認識でしょうね、うんうん、曽我真知子さんがね007の声をやってましたけれども、はいはいはい、子供役のね
僕の中でおばきゅうですね、
おばきゅうさんですよね、うん、だからやっぱちょっとこう前後すると、はい、渥美清さんが主演をやってた男はつらいよのテレビシリーズというのがあったんですけど、その前にやってたのがね、泣いてたまるかっていうシリーズがあったんですよ。いわゆる実写のドラマでね、で 毎週こういろんな苦境に立たされながら、あの主人公の渥美清さんが頑張るっていうね、その時の奥さん役が曽我真知子さんだったりとか、まだ20代めちゃめちゃ綺麗で、だから結構だからあの声優さんっていうことではなくて、まあ、女優さんであって俳優さんであって、
その中に、まあ、そうだったんですよ ね、
うん、だからその中に、まあ、こういうアニメの声をやるのを子供にやらしてたら、あの夜中の生放送で寝ちゃったとか泣いちゃったとか、はいはいはい、困ったなってんで急遽これ誰かやれないか、ちょっと野沢雅子さんできませんかってやったら、あなんだできるんじゃん、だったら子供やるよりやってもらってもいいじゃんみたいなことでね、したら次からずっとそのオファーばっかりよなんて真子さん言ってたけど、
真子さんおかしいよね、真子さんは、そうそうそう、私がやるとね、男の子かおばあちゃんしかないのとか仲がない
男の子からおばあちゃんまでじゃない、男の子とおばあちゃんじゃ
どっちか
そうそうそうね、いやそうです、だけどね、ちょっと昔の、うん、あ純ちゃんなら知ってるさ、特別機動捜査隊なんて、
はいはいはいはい、
刑事ドラマみたいなのあるじゃないですか、はいはい、そういうところで、ま、犯人とかじゃなくて、例えばその、殺されちゃった被害者のなんかお友達の女性みたいな役で、結構野沢雅子さんとか、ね、小原紀子さんとか、ね、うん、池田雅子さんとか、うん、結構あの辺の女優さんたちが
出てらっしゃったんですね。
やっぱり女優さんがお綺麗ですから、でちょっとまた小原さんとかちょっとセクシーな感じでね、私知らないわよみたいな、なんかねドロンジョに通じるこう色っぽい感じだったんだよね
今考えたら、ね、うん、エッチすぎだよねちょっと、
そうそうそうあれはだから、だから昔はさ平気でよく
その
子供を見てたよねっていう、うん、
邪念がないから見てたのかな、いろいろ想像しちゃうからダメなのかな、ね、今ね、
だって70年代のヒーローものとか結構女性のさ、そうそうそうそう、隊員のさがミニスカート履いてて漏れなくチラリとか
ね
あったし、
あったあった、
ね、うん、今は大変でしょそんなことしたらみたいな、
そうですよ、
でも、ね、今は DVD で見られますよみたいな
あ、そうテレビはこうだけど DVD はこうなってますみたいな、
ビバ70年代みたいな
ね、そうですよ、
だから多分そういうのでこうちょっとずつ、まあ、大人になっていったのかな僕たちもみたいな、
小学校の時ムチでピシッピシッとかって僕ら平気でやってたからねその理由が分か
って、そうそう意味は分からない、
その意味は少年たちは分からないんだけど、
何なのよなんて言いながらね、
なるほど、
プレイガールっていう ね番組はね、非常にこうね、やっぱもう東映さんのおかげでもうね、ヒーロー番組からそういうお色気番組までね、で東映の中ではちゃんとねそういうこう、プレイガールみたいな番組のことをね産婦人科って呼ぶらしいんで、
そうだね、
で仮面ライダーとかのこの番組を小児科って呼んでたんだ、あのこれ当時ねプロデュースされた平山徹さんに教わったんだけど、
この番組からプレイガールまで小学校の時見てたわ、
うん、ね、
うん、
そう、我々猫社長なんかどうですか、やっぱりでしょ、
あ、ね、やっ
ぱちょっと若いですけど、やっぱり同じ時代を生きてますから、
うん、
ね、あやっぱり皆さんそういう ねディレクター小松ちゃんなんかもわからないね、もう若いからもう全然こう、プレイガールっていうのはな、だって毎週月曜日の夜9時からやっててた
ね、
ね、でこう 親と見るとちょっと恥ずかしくて見られないというか、
うん、おばあちゃんのお部屋 で、はいはい、で僕ばあちゃん子だったの で、うん、でもうばあちゃん早々と寝ちゃうの、はいはい、テレビつけっぱになってるんだけど、うん、僕はずっと見
ていたりしていいな、
ね、それは結構見ることができましたね、
うん、はでまたこうなんかこう自分の部屋で見てるとガチャって扉と慌ててパッとこうチャンネル変えたりこうパッとテレビ消したりとかすげえ素早くパターンみたいな、もう0コンも何秒でパンパンと消して布団に寝るみたいなね、よくそんな作業をね
してました、
してたりしてたんで、今みたいなところはビデオで録画できないから、
そう、ね、その時しか見れないんですもんね、
そうだ、これを逃したらその再放送って概念もそうそうないし、ね、実際完璧に再放送ってなかなかされないから、まあ、子供番組はね何度も赤かけなんかはね夏休みとかに何度もされたけど、プレイガールは多分再放送されないだろうっていうね、思えばその瞬間瞬間をね、うん、やっぱ目に焼き付けてたから、うん、あの時代の記憶力だけはすごいんだからね、
それが今にあるのかもしれないよね、僕らこういるのもなんか
今日があるのも、はい、ありがとうテレビみたいなさあそんなで純ちゃんもじゃあ、うん、まあ、中学生でいろいろなこうね、経験もこうし、うんうん、でまあ、演劇も、ね、
打ち込んで、
ね、うん、で高校に上がっていきます、うん、はい、さあまたクラブ活動はその演劇を続ける
んですか。い
や僕ね、
う
ん、あの高校の時は放送部だったのね。
お
で、はいはい、だからアナウンスコンテストだったりって僕は硬いものを、うん、その当時から喋るのに苦手だったので、うん、番組制作っていうのはこう NHK のアナコンっていうのが
あって、はいはい、あったあったあった、
うん、それでDJ 番組の部門というのがあって、うんうん、でそれで県でね僕2位
だったのがあって
、だからもうそういう放送関係に打ち込んでましたね。あとはひたすらもう映画見に行く、もう本当今だから言うけど授業サボってよく見に行きましたね、うん、
時効です
本当に。
あでもちゃんとそういうコンテストとか出て、じゃあちゃんと放送部でもね、
はいはいはい、
放送部ってとこだけ一緒なんですよ。
あマスターも放送部でしたね、
うん、そう、やっぱり放送とか DJ みたいな、はいはいはい、ラジオの仕事をしたくてで放送部ってのが入ったんだけど、うちはそういうなんかコンテストかなんか全然無縁なところだったんで、
本当なんかニュースを読むコーナーと、うん、あの部門と、うん、それからあの随筆とかそう朗読を読むのと、はいはいはい、あと番組制作とこの3つに分かれていて、広報連って高校放送連合ってこう全国 で僕は県の中で、
はいはいはい、広報連知らねえ俺、ラホーレ原宿なら知らねえそのぐらいもう疎い唯一だから作ったのがね、当時ラジオ関東、今ラジオ日本の中でね、甲子園を目指してっていう番組があって、要するに神奈川県の高校で、うん、はいはい、まあ、この各野球部の模様をその学校の放送部が、10分番組にするの。でそれをラジオ関東で流してもらうっていうのをやって、それの制作はしたことあるかなみたいな、ね、だけどそういうコンテストに出たとかそういうこうねはなくて、で当時やっぱ、月刊明星とか平凡とか、ね、平凡は
今
明星はあります。
明星
今も、はい、うん、でそういうアイドル雑誌だよね。アイドル雑誌なんかで、うん、こういろんな DJ の人とか、あとアイドルたちと青春会議とか言って、でなんか例えばなんだろう、当時のアイドル、じゃ例えば桜田淳子ちゃんと一緒にみんな何人か集まってお話ししよう、うん、青春会議、青春を語ろうなんてのが毎月こうあった時に、当時ね日本短波放送、今のラジオ日本の大橋照子さんという DJ の方がいらっしゃって、その方と一緒にいろんなことを語ろうっていうんで応募したら当選して、で今ときめく今思えば集英社に行って、でそこでこう一緒に何人かと座談会みたいなのをやってね、でそうするとやっぱりこうみんな放送部の人が来るわけ、やっぱりこういう風に大橋照子さんみたいになりたいっつって、そうするとなんとか放送コンテストで、優勝しましたとか、割とそういうアナウンスコンテストがどうだとかそんなのばっかりで、うわちゃんとしてるんだみんな、うん、そんなのをちょっと、ね、覚えてますけど、もう放送でちゃんとそれやってたんだ、じゃあ純ちゃんもね、
それもやっぱり夜遅くまでなんか結構稽古とかってしましたね。
結構顧問の人が力入れるところ
に入る
そうなんだうち顧問の先生自由だったからうまいことやっといてねっていう人だったから
でも放送部の女の子たちはやっぱりうぐいし城で、うぐいし城で借り出されましたね、
はいはいはい、
そのサッカーだったり野球だったり、
なるほど、ね、3番何々くんみたいな、
そうそうそうそう、なるほど、
そっか、 女子いるんだ。
女子ね。いや、そこマスター
だって男子校だから。
あ、男子校だもんね。
男子校ですよ。
ウイスボーイなんてね、いないやね。
ほうほうけけよってノリオさんになっちゃうね。あ、もうそこがまずね、青春のきらめきの違いだよね。
あ、そう、
も
う
特にね、高校生のさ、
高校時代はね、まあ、ね、
先月あたりだとちょっとバレンタインのね、なんかちょっとこう、話なんかも、ね、うん、バレンタインで一番こうワクワクするのが高校生ぐらいじゃないですか。
かもしれない。
男子校でした、
はい。
むしろチョコレートもらったら怖いです。
そうですね。学校の人からもらったら怖いですね。
やばいです、
ちょっとね。
いや、男子校の経験ないな。みんな女子が、ね、
共学で、ね、
でも男女共学と圧倒的に女子の方が強いと思った。
あ
の、その年齢の時には特にね、
うん、
中学校、
ね、
高校
精神的に女性の方がね、やっぱ大人ですからね。
そうです、そうです、
全然子供扱いされるもん
ね、
うん、そう思ってました。
だから精神年齢7歳ぐらい違うらしいですよ、
女性の方が。そうですか。
そうそうそう、実際ね、やっぱ付き合うとね、同い年で付き合うと精神年齢はなんか7歳ぐらい女子の方が上だ
った。確かに子供だなって思ってましたもん、中高生の時。
もう女子が 4,5 人いたらもうね、叶、はい、わないですもんね。
怖い怖い怖い。
放送部の中の比率はどのぐらいだったんですか。
ね、やっぱりでも男子が少ないですね。で、男子はやっぱり技術系の方にも、
そっか、そう、裏方になることもね。
そっか、
調整室の方にもみんな
行って、う
ん、
録音の方とか、
喋りの男子って少ない。
昼の放送とかね、やっぱ野郎の声 BGM にしたからね、弁当君のにさ、ね、やっぱり女の子、続いての曲はディープパープルですみたいなね。
やった、ね、よく僕は掛け合いで、よく女の子といつもね、掛け合いでやってましたね。
もううちの高校なんて、では今日はディープパープル、間違いなくて当時のあの同じ部活のあのやつの真似をしたんだけど、今すっげえ似てるんだけど。そんな
分かる分かる、
そんな感じなんですね、放送
ディープパープルのみたいなだったけど。で、僕が初めて、番組戻された時はね、アニソンしか書けなかったんですけどね。もうアニソンとヒーローソングと、で、つぶらやプロ特集ってウルトラ Q、ウルトラマンとかウルトラセブンって、当時まだ知らないから、キャプテンウルトラもつぶらやプロだと思ってた。たら後に平山のお父さんから、バカ野郎、あれ俺が作ったんだ。
そ
の
そうなの、
キャプテンウルトラだけが東映の作品なんです。一応ウルトラっていう名前使ってるんで、全部ウルトラシリーズだから、全部つぶらやプロが作ってるのかと思ったら、やっぱ子供だから無知だよね、まだね。
まあまあ、
今となったらね、何言ってんだと思うけど、もう純粋にね、ウルトラ Q、ウルトラマン、キャプテンウルトラ、ウルトラセブンでかけて、今日はつぶらやプロ特集ですって平気な顔してね、誰もダメ出し来ないしね、それね。それで来たら怖いよね、
まあ、
お前間違ってるよって言って、
その当時。その人何者ですね。
今だったらあるかもしれない。
昼間流せるのだったら、やっぱ女の子が歌ったらアニソンだったらみんなキャキャ言うでしょうね。
ああ、だったんでしょうね。
男子はキャキャ言わないけど、ね、わあ、色めき出しますよね。
魔法使いされて秘密のアコちゃんと魔法のマコちゃんとサルトペッちゃんです。
すごいな。
すげえだろうな。そんなの
すごいすごい。すごい
何やっとんだお前はみたいな。
だって女子の声聞けるのって新鮮って男子校のやつ言ってたもん。
ああ、そうそうそう。
そういう男子ばっかりの中で女の子歌ってるのと、
なるほど。
そうだ。
ワクワクしちゃうとか。
あのね、大変本当、先生も全員男だから。
あ、そうだったんですか。うん、
だから女性はあの図書館の司書さんが、
はいはい、
まあ若いというかね、うん、でその人一人だけ。あとは、なんだろう、僕らの頃は用務員さんって言ったんだけど、今はなんだか特務主事さんっていうのかな、主事さんのおばちゃん、お掃除のおばちゃん、うん、だからもうおばちゃんです、まあ、おばあちゃんですほとんどぐらいです女性は。
あ、まあ、
うん、でうちのその高校の隣にね、ちょっとそういうあのー養護施設みたいなのがあって、でそこにあのほらボランティアで、はい、高校のなんとか部みたいなインターアクト部とかなんかいろいろなんとか部の子たちがこうね、お手伝いに来るじゃないですか、うん、それを僕らの教室からだけ見えるわけですよ、うん、あの一番校舎の隅っこにあったから、うん、で隅っこの角4階の角部屋だったから、そしたらもうすごいの、おい、あそこに女の子いるよ、おい、そしたらもう窓一面にボールがもう群がって、
ね、
おーい、おーい、
そうそうそう、
僕吉田とか言ってるやつが言ったし、原文まま僕吉田とか言って、
いやでも確かに男子ばっかり集まってると、うん、僕ね、あのそれ今だから話そう、うん、あのセーラームーンのイベントがあった時に、
おお、
一回あの見に行ったのね、
はいはい、
見に行った時に、うん、あの会場の中入ったと、なんだこの匂いは、
もわっとしたこの匂いは、
そしたらセーラームーンのお姉さん方が、私たち 校入ると男子校になってんだよね。男子校ってこういう感じだ。
なるほど。
あ、男子校はこうだよね。
僕らのイベント大体僕の時って、まあ、男女比率がすごくいいんですよね。
だからいや、女子
率高いじゃないですか。女性率とか
もサイバーって結構男子
も、あ、男性も
意外と、
確かにそうですよね。男性ファンも多い、
意外といいバランスだったんですけど、もうね、やっぱりほらそういうお姉ちゃん方がやってると、
もうほとんど男性ですよね、ファンは。
いやいやいやいや、
空気感は違うとか。
違う
多分あれが男子校なんだろうなと思う。
ああ、あるあるある。あの、東映でよくね、僕ら仮面ライダーのイベントをやっぱり、はいはい、あのやらせていただいて、で、あの脚本書いてこういう風な感じで演出してて、そしたらある時別の女性のプロデューサーが、大野さん、あの仮面ライダーもいいんだけどさ、ちょっと新番組のイベントやってくんない、何、セーラームーンって言うんだけどって言うんだけどっていうレベルのぐらい全く初めての頃で、で今度映画になるんで、で、あのその時にセーラームーンとクリスマスっていうイベントをやりたいのって言うんで、でその本書いてくれる。あ、わかったわかった、いいよ。声優はね、もう三石琴乃ちゃんからもう5人さんが来るよと。でそれで、あの何やってもいいから、あの好きなように書いてくださいって言うから、じゃあ当然僕が書くから着ぐるみさん出したいなと思って、ね、これ着ぐるみさん、これ借りてもいい、じゃあうさぎちゃんとれいちゃんと、ね、からあみちゃんと3体あるから、あ、これいいよねなんつって、でこれを書きながら、で最後はじゃあジングルベルジングルベルでうさぎちゃんの人形が来て、で横で生アフレコを琴乃ちゃんがね、やってて、ジングルベルジングルベル、みんなメリークリスマスみたいな感じでやれたらいいよねみたいな、でこうで本書いて、でセーラームーンってやっぱ女の子がね喜ぶ番組だから、もうさぞやね女の子でもうぎっしりね、クリスマスイベント12月25日ですよ、せいやね25日にもう丸の内東映でね、もう本当にまさにドア開けまして、で 95% 男でしたね。で、あのうさぎちゃんがバーってきて、みんなメリークリスマスで、メリークリスマス、
怖いよ、
ね、タキシード仮面のコスプレがね50人ぐらいでさ、なんだこれとか思ったけど、
ね、分かる分かる、ね、そうコスプレしてくる子いますよね、
そう、うん、今はまたもっとねグレードアップしてるんじゃないかと、コスプレ率も高いだろうし ね、
そうですね、本格的でみんな、ね、
だからそういうこうアニメのまた新しい可能性がこうあれする時代からもずっとね、うん、純ちゃんも一緒にやられてるわけですけれども、じゃあその高校の時放送部をやりつつ、うん、さあそろそろ進路というか、
ね、
なんかこう今の今につながる、まあ、じゃあ例えば声優さんなのか、ね、歌手になるのか、
う
ん、
それとも全然違う職業なのかとか、
どういうことだったのか、
あの、子供たちに、うん、あのなんていうの、学習地帯児をこうなんかケアするので、僕児童心理に入ってたので、日大の僕文理学部の児童心理学科だったんですけど、
どこまで優しい人なんだ、
すごい、
そうなの、そうなの、はいはい、それで、はい、行き始めて、アルバイトを、
はいはい、
その雑誌のフロムエーっていうのを見て、
あ、フロムエー
で、でそれで丸井で DJ のアルバイトがある、それを英語と日本語をこう喋りながら海外のポップアーティストを紹介するっていう、ちょうどミニチュア FM が流行った頃、
ありましたね、
そ
う、スーパーカーが置いてあったりとか、いろんなもう流行った時だった、
時代だな、
そう、それでやってたら、ただこうずっとこう腕組みしてるおばちゃんがいたのね、ツーピースを着た、もう本当仕事ができそうな、
でキャリアウーマンが、
そうそう、その方がつかつかってやってきて、うん、ちょっとあんた声優で仕事してみないとかつって、その時僕西野友の声優ストアだと思ったの、
あ、ね、あ、今日は丸井にいるけども、
そうだから
丸井のブースに
いた声優
に
はスーパーはいいです
スーパーは丸井で十分です、
スーパーで DJ やってたってことだね、
声優というその
概念がないね、
なくって、言葉がなくって、
はいはいはい、声で俳優
って、まあ、スーパーはいいですね、もうそれをさ、
面白いな、
のんちゃんに話したらまた純ちゃん作ってるでしょ、
そうじゃん、できすぎだよね、
本当にそうで、近くに事務所があるから、あの来ないとかって
、おいおいおい、
で行ったところが、はい、あの深見理香がですよ、
おーおー、
偉そうにして
こう
でそこで同時にプロダクションってところに
セーラービーナスがいた、
うん、そうそう、ビーナスがいて、
そうだ、まさにね、
そうです、そうです、
あ、同時
で、それで、あの僕でも土曜日、隔週の土曜日しかそこバイトしてなかった、
おーおーおーおー、
でそれも昼間 の午前中の11時から昼間の1時までだった、その2時間
だけ、もうランチタイムで、
でもういきなりあんたら「ちょっとあんた来週暇?」とかって言って、たまたま空いていたのね、
はい、
じゃあちょっと見学に来ない、で連れて行かれたのがうるせえやつらの現場だった、
うわ
へ
え、でその時に声優さんっても本当に頭の中にあんまりなんか、もちろんテレビでは見ていたんだけど、 初めてそこで分かったのが、あ、長井一郎さんみたいな、あ、サザエの親父だ、
あ、そう
だ、
そう
だ、バカ見やすいだ、筋肉
マンだ、筋肉マンもいる
ぐらい、
あ、この声、
で、僕はもうそこで帰ろうとしたんで、だってもう暗いさ、本当に田舎の流行らない映画館みたいな感じだった
の、あの頃のスタジオ
ね、映写機でね、
そうそうそう、
で、もうマイクのすぐ横にこう豆電球みたいなのがあって、今みたいなこういう明かりじゃない、
綺麗なね、蛍光灯の下で今明るいまんまでね、今
そうですね、
だから台本ももう近くにこうやんないと分かんないの、暗いから、で、あの一回間違えちゃうと
NG
だ、なので、また
最初から撮り直して、その頃15分間ぐらいね、
そう、
すごい厳しい時ですね。
最初僕あそこ見た時に、そのアフレコスタジオを見た時に、なんかここにマイクロチップかなんか、
頭のてっぺんの中にマイクロチップ埋められた
んだ、なんでみんなそうやっていけるの、だってほとんど線画なんだもん、
あ、そっか、あのキャラクターがあるわけでもなくて、
赤い線とか青い線とかが出たところでこう喋っていくん
だ、赤い線になったらそうだっちゃとか言ってるわけだ、
そうなん
だ、青い線出たとお姉さん電話番号はって出たわけだ、それなんだと思うね、この人たちおかしいと思うよね、それ、
ね、そう、これで、なんか頭の上にカラスを乗っけて、
はい、
走る男の子がいたんですよね、もう帰ろうとした時に司馬さんっていう、あの
音響
監督さん、
司馬さん、あ、
そこの坊やとか、
坊や、
僕の坊やって
言って、まあ、
大学1年生やったので、
あ、まあ、確か
に、そこ走ってる、あのアドリブやってくれるとかって、もう全然何もないんだよ、その知識が、
はい、
何やったかというと、マイクの前で、ただひたすら本当にこうやって走って、
あ、走る足音を出して
、足音
を
出して、一番笑ったのは田中真由美さんでした、
あ、
もうこうやって笑ってた、
のけぞって
足で笑ってい
た、足でパンパン拍手しちゃうぐらい、
横からすぐに出てきてくれたのが古川敏夫さんと神谷明さん、
うわすごいな、
それはこうやってってやるんだよと、
息をね、
そうそうそうそうそう、そのカラスは肝付さんだった、
肝付さんのカラスを頭に乗せて、両サイドには神谷明さんと古川敏
夫さん、すごいやでしょ、
すごいな、恵まれ、まさにシンデレラボーイ、
肝さんはそこでもうカッカ笑っちゃって、カラスなんだけどね、
カラス
だ
ね、
本当にね、でそれで一気にもう仲良くさせていただいて、当時土曜日の昼間撮っていたんだけども、もうランチを連れてっていただいたりとかしていて、だからその時にはね、あんまり声優ブームと声優ブームの端境期だったかもしれない、
うん、あ、でもスカウトで声優
ってことですよね、スカウトになるってまず多分今まで聞いたことないよ、ない、ね、周辺で、
ないです
ね、大体ほら特にまた我々世代からね、やっぱりそういうアニメ好きで声優さんになりたいとか、うん、声優になりたいんだよ、アニメ、あのアニメに出たいんだよとかで、養成所に行きましたとか、そういう話はね、もういくらでも聞いたことあるんですけど、
頭取ったその高橋さんという、ね、あの部長さんが、
はいはい、
ずっと声を聞いて、
はいはいはい、
それでなんか誘ってくださったんだと思うんですけど、ね、
スカウトで入ったらいきなり行った現場がうるせえやつら、
すごすぎる、
頭に肝付さんで両サイドに神谷さんと古川さん
でその当時でもう携帯なんてなくって、
はいはい、
で、あのしばらくして留守番電話にオーディション出てみないかって言って、それでその月の終わりぐらいですね、
は
あ、あの4月だったんだけど、ゴールデンウィーク過ぎてから行けるところレギュラーが4本になって、だからもうそこで覚えた感じですよ、もうタッチするから、鶴ピカ萩丸くんだったりとか、
懐かしい、
あそこら辺でもでタッチなんか残されましたもん、
ああ、それはさすがに
もうね、あ、運動部のノリです、
あ、はいはい、
さすがに野球
は
僕とかゴベイちゃん、
まあ、あ、ね、今の正蔵さん、
そう
ね、
正蔵さんとかが残されて、であのガヤをやるんだけれども、もうコブだけはもう目立っちゃうのよね、なんか違うことを自分で小話、そこで小話なんかしねえべみたいな、
小話しちゃうんですよ、向こうの囲いができたってね、兵ですかみたいなこと言っちゃう、
そう、だから関俊彦くんとか、
はいはいはい、
みんなこう残ってやったりしていて、
みんな新人のね、若手の頃だ、
その時に日高のり子ちゃんと仲良くなったの、
おやおやおタッチみなみちゃんと、
そうで、その時にうちの祖母があの、姓名判断をしていて、
はいはいはい、
で、のんちゃんこの日高の高っていう字は、漢字を変えた方がいいかもよって僕は、それで変え
て、あ、それで橋下高、
そう、高になったんだ、
橋下の高、
ね、
そうなんですね、
そうそうそうそう、
活字がないからなかなかね、
そう、なかなか変換がちょっとできない、
ね、でも20画なんだからあれを21にするとすごく画数がいいからねとかって言って、のんちゃんを変えてくれた、
はいはいはい、
あらま、
大成功ですね。
そうですね。
ね、ずっともう第一線ですもん。
だから知らない間に、まあ、通学校はもう出たんだけども、うん、なんかでもうちの親から嘘つきって言われてね、うん、そういうことで大学入れたんじゃないみたいなこと
も。そうだよね、自動心理学で多分その子供たちのためにっていう、
ね、でも変な不幸点があって、うん、いやでも子供を扱う仕事を僕したいと思ったんだからこれはこれでいいかもしれない、
なるほど。
結果的にはもっとすごいね、一つの施設のとこ行って数名の子供だけじゃなくて、うん、全国の子供たちがね喜ぶことをねして、
う
んっていうことになりましたもんね。結果
なんかそういう流れだったんだなと思いました。
じゃあもうスカウトされて気づいたらもう声優業界にいたっていう。
そうですね、
まさにシンデレラパワー。いや
びっくり。
コマーシャルです、
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は僕金丸純一がゲストに呼んでいただきました。行ってみようよ。Here we go!
みなさんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。
みなさんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
さあ、
はい、
突然のスカウトから一気に行った現場がうるせえやつだね。そこから
レギュラー
4本決まった
って。いきなり4本って
ラッキーボーイ。
怒られっぱなしの毎日でしたよ。もう本当泣きながら帰ってったもん。だから普段、うん、怒らないような監督さんが、うん、怒らせたのはお前が初めてだぞとかって言われたくらいだったね。
だってさ、だって他の人はそれこそね、あの新人でも養成所とか、
そうですよね、
まあ、もっと言えば専門学校から上がって養成所行って何年もアメンボ赤いな、上からやってさ、
うん、ないんだもんそういうの。
それがね、爽やかにエブリバディとかでやってこう、ね、マルイのブースで、
そうですよね、
ほんで突然あんたいいじゃないいらっしゃいってスカウトされてね、そりゃあそこで並べられたってもう他流試合みたいなもんじゃないですか。だから当時の小笛さんだってさ、ね、小話はできるかもしれないけど滑舌は関係ないじゃないですか
ね、そうそうそうそう、ね、本当にね、だって目が4つついてるわけじゃないんだからとか思った
の。映像を見ながら台本を見てこっち見てっつってね。
それでも、うん、でもそこを克服して
現場でだからそうやって叩き込まれたのが、うん、今となっては本当に良かったなと思うし、うん、でやっぱりあの今もう本当に大御所の方々をそのデビューした当時からこう見ていられたっていうことが、でも最初僕お茶組から始まったんですよ。
本当
に昔はねお茶組ってあったの、
はい、
で今もね自販機なんかでも好きな感じだったんですけど、
そうかそうか、
特にうるせえやつらの時なんかはこの方はお茶でこの方はコーヒーでみたいな。
おそういうの全部
そうそうそうそう、
ね、お茶のセットをするだけじゃないんですね。
そうだから始まるともう始まる30分ぐらい前に、うん、あの行くのねっていうのは、うん、あのもうおじちゃんたちって早いじゃないですか、
はいはい、そうそうそう無駄に早いよね。大御所早く来ちゃダメ
そう早いだからやっぱそこに合わせないとっていうのもあって
なん
か、うん、でもそういうのもやってよかったなと思ってます。
いい修行ですよね。でもねそれはね、
それがあるから、うん、話ができるんだもん。
そうですね、
そういうことのきっかけでね、
そこでまさにレジェンドの皆さんのこともね、そういうこう、
そうだからもう、うん、宝物は待合室にあるんだよね。待合室でいろんな方々この話をするのがすごく面白くて、
それを経験したのはもう誰にもこれね泥棒に持ってかれるものじゃないから、
そうそうそう
ね、この思い出はね実体験をしたっていうのはね、うん、ちゃんの本当宝物ですもんね。でじゃあまあそこで、うるせえやつらとか、うんうん、そういう作品にまあ出始めて、うんうん、でツルピカハゲマル君とか、うん、ね、でもうじゃあそういうこうキャリアを積んでいったわけじゃないですか、
はいはい、
そして、初主役が
何ですか。そうです、
ね、
フューチャーグランプリサイバーフォーミュラ、
サイバーフォーミュラかっこいい、
うん、でもこれもエピソードがあってね、
映像ですか、めっちゃ聞きたいんですけど、
いやこれはもうレーナー
の、私が自分で家から持ってきた、
箱根に旅行に行ってたの、箱根に旅行に行ってて、
家族 で普通にね、
その当時携帯なんてないから留守番電話なのね、
はい、
でなんか胸騒ぎがして夜そう小涌園だったの、小涌園の
箱根小涌園
の露店に入っていて、で10時くらいに、あじゃあ家に
とりあえず、ね、
確認しようかなと思ったらさ、うん、もう十数件入ってるの、
はいはいはいはい、
で「カノさん、あの明日仕事です」とかって、それはマネージャーが僕に伝え忘れていたの、
ああそっかそっかそっか、
明日の朝中新宿ですとか
って
、でも箱根
から、そうですよね、
だあの、まあ、もうその10時に間に合うようにロマンスカーを、
う
ん、
そう上映して朝一のロマンスカー
何も読まないで、はい、何も下準備もしないで声音、
ね、
スタジオに行った、
新宿のね、
それしかも主役だしとかって言ってて、そう
したらもうサイバーフォーミュラの第1話だったってい
う、そうだからもうドキドキですよ、
はいはいはい、
でもそのドキドキ通り越しちゃうとね、うん、もうどうでもいいやって
感じになった
のが、ね、それが
よすごい時代ですね、だけどそんなことしたらマネージャーも大変だよね、
そう
責任問題だよ、
番組からもう今度からあなたに直接連絡しますねみたいな、
そうだよね、そうだよ、マネージャーの仕事してないもん、
ね、
うっかり忘れてたんだと思うんです
けど、うっかりにもほどがあるし、
でも主役
主役を決めてね、
そうだからもしその留守番電話聞かなかったら、うん、もうノーノーと箱根
をまだ、そうですよね、
だけど穴開けちゃって、
はい、
ね、もしかしたら主役変わっちゃったかもしれない、可能性としてはね、
留守電確認してよかったですね、本当に、
そうなんか胸騒ぎがしてね、
すいません、虫が知らしたっていうやつ
ですね、本当に
は
でしかも朝の朝10時なんてね、
朝10時だから、本当に速攻でロマンスカーでよかった、箱根ぐらいでよかったね、
そうですよね、北海道でしたとか言ったらもう
ちょっと無理です、アウトだね、これね、あ
そう
黒部ダムにいましたとかねかなり大変なこと
になって
そこ
で
ね、
そうそれがもう初主役の、うん、
どうですかその主役っていうと、うん、やっぱりこうその番組の座長じゃないですか、うん、なんかこう、
でも、うん、周りがもうすごい方々が多かったので、ね、
はいはいはい、
だから僕と琴乃と沖合ゆくん、うん、緑川くんぐらいがまだ、
うん、そっか、そっか、若手のね、
うんうん、でしたね、
はい、そうか、あそこで箱根から帰ってこなかった
ら、でも優しかったのは正蔵さんですね、うん、飯塚正蔵
さん、飯塚正蔵さんはね、
親父さん役をやってて、そうそうそうそう、
そうかそうか、あの魔王じゃないですね、
あの優し
くみんなを
包む方ですね、そうそう、特撮系とあのいつも悪いのばっかりなんでね、普段本当優しくて、まあ、この番組にも、ね、来ていただきました
けど、そうですか、はい、まあ、新玉でもお世話になってますしね、
そうだ、八宝菜だ、
ね、
そうだそうだね、はい、この番組はねみんな若いんだよとか若いからまあいいんだよねとか言いながらね、
ね
え、そっか、でもこれで風見隼人、
はい、
ね、うん、で主役をこう染め上げて、まあでも本当シリーズになって何度も何度もねこう作品として、
ね、
あのだから長く愛されてるっていうのもこれもすごいですよね、
うん、まあでもこう風見隼人やるきっかけになったのは、うんうん、あの藤野さんっていう音響監督さんなんですけど、
はい、
で藤野さんはダブルゼータガンダムで一回僕を使ってくださったこと
があって、
それはずっとなんか覚えていらっしゃ
る、はい、じゃあオーディションでというわけじゃなく、
テープシーさんだから自覚もそんなね、
あのなかったの、
だから箱にちゃって
た頃に、そう、
ね、なるほど、
これオーディションを受けてたなとかさ、そういうのがあるとね、
そう、結果はどうしたかなとかありますもんね、
そろそろ、
うん、
なんかダメだったかなとかさ、そう、事務所
で撮ったテープシーさん、ほんとに普通のなんかカセットテープレコーダーみたいな感じで撮って、うん、でもそれもかなり前だったので、
はいはいはい、それは忘れちゃってますよね、それは小脇へ行くわね、
はい、で不思議なことでサイバー の、うん、あの打ち上げて小脇へだった、
さよくできた話だ
な、すごいでしょ、
ね、なんか繋がってるな、
子供ちゃんたちとみんなで小脇へに行って
さ、みんなで小脇へ、
そうで そのエピソードをみんなに話をして、
ね、うん、
そうだったのとか、
そうだよ、みんなびっくりするよね、うん、で小脇へで乾杯みたいな、
しみじみでしたね、
それでまあこう声優さんとしてはもういろいろなんか活動をね、まあ、されている、うんうんうん、そういった中でね、私ショッカー大野と、金丸純一さんが出会う時が来るわけですよ、
はい、どのタイミングで、
これがね、
はい、
これはあの学研アニメ友の会、
うん、
というですね、
は
い
は
い、
あと
ガット GAT、ね、はい、でこれでイベントが、まあってで要はそのまあいわゆる少子化がちょっと来るよっていう時代に、でもアニメ雑誌も本当にまだまだいっぱいあって、でそういった中で少子化が進んでいるからやっぱりこう読者の方たちをなんかこう還元する何かをしなきゃいけない、で当時の編集長さんから僕相談を受けまして、でちょっとこうなんかそう読者のなんか還元できるような何かをやりたいんだけど、で学研アニメ友の会っていうのを作りたいんだけど何をやったらいいかがわからないと、で、ね、で相談乗ってくれ、で何がいいと思うと、でその頃僕はよくその KSS っていうねアニメのメーカーさんと組んでイベントをやっぱりやってて、そこに声優さんが来て、で上映やってて、やっぱ声優さんが来るとすごいやっぱ盛り上がって、でそういうイベントを東京と大阪ぐらいしかできないですよね。通常メーカーさんだとそのイベントで、当時ですからレーザーディスクとビデオカセットを買ってくれるとか予約をしてくれるお客さん対象で、300人とか500人ぐらいやっぱり集まんないとやっぱりこうペイしないから、東京大阪で大阪から帰る方なんてちょっと名古屋寄るかなぐらいの規模だったんで、そうするとそれ以外の子供たちというのは声優さんに会うことができないんじゃないかっていうふうに思って、でだったらこのアニメ友の会で全国47都道府県に声優さんを連れてって、そこでその会員になると声優さんに会えるよっていう、そういうイベントを毎月展開してたらどうだって企画を僕は出したんです、
はい、
でじゃあやりましょうってなって、じゃあ最初どこでやりますか、今までそういうイベントをやらなさそうなところ、新潟行ったん
です、はい、
で
1回目
新潟だった、忘れました、
確かにやらなそう、
その時に誰に来ていただきましょうかって言って、で最初はぶっちゃけ予算もない、だからもう本当そのじゃあ交通費だけで来てくれるような人みたいなネタでね、その時はね、でじゃあもうじゃあ当時まだそんなに声優さんの友達多くなかったんだけど、山口カッペ君とかはよくあの劇団で僕立て師とかやったりとかしてたから、カッペちゃんちょっとよ来てくんねえかなんつってね、それで一緒にさあのもっと夜行バスで行こうかぐらいなようなことぐらい考えてたら、まあ思いのほかやっぱその楽器アニメ友の会って初めての試みだったんで1万6000人ぐらいの参加が、まあ、3000人ぐらい来てくれればいいなと思ったら1万6000人来てくれたんで、
はい、
じゃぶっちゃけちょっと予算も出せますからちゃんとここは学研さんなりがじゃあ今そういうキャンペーンであったりとか、プロモーションがある声優さんとかで、あと活躍されてる方第一線の方をお呼びしますってことでキャスティングをいろいろ考える、その時に金丸純一さんっていう話を言って、だから純ちゃんと最初に会ったその新潟のイベント
新潟ですよ、ね、
行く時に、はい、初めての、
はい、
もう実家に行くとまだ写真がある、
ああそうですか、
なんか白黒写真で
撮って、
そうそう雑誌用にね、
うちのスタッフがね取材も兼ねて行ってるから白黒で
ね、
そうそう、その時だから純ちゃんとね、でまた純ちゃんがすごいこの通りいい人でしょ、
はい、
だからね新潟の子たちがすごい喜んで、ね、終わった後ももうずっとこうもう、もうサイン攻め握手攻めなんだけど、もう全部対応、もう今で言う神対応ですよ、
あなるほど、うん、
まさに神対応をしてくれて、その後だから新潟の子たちだけはね、なんか自分たちだけでもなんかそういう集会やろうっつって、何年か後僕もまたこっそり行ってね、
嬉しいですね、
僕が行ったりしたこともありました、だその時だから純ちゃんと出会って、でそこからいろんなお話をさせて、
あちこち行きましたよね、
そうだからね、そう何度もね、ほらもちろん毎月やってるから年間ね12本あるわけですよ、あとさらに東京はそれプラス2ヶ月に1遍ずつ別でやったりとかしてたから、 あとそのそういうメーカーさんとタイアップとかしてね、じゃあ今回は KSS さんのこういう作品出てる、じゃあ幸田真理子さんに来てもらいましょうとか、そういうのもあったりとかいろいろやりながら、でも何回かの時にじゃあ純ちゃんまた来てほしいなとか言って、それこそ一緒に神戸行ったこともね、
ありましたね、はいはい、
ありますよ、で神戸はまあそれこそまだ震災前でね、その時は、で僕ちょうどね今スーパーロボットスピリッツライブっていうのを毎年ね、4月にやらせていただいてるんですけど、それの原型になったね、スーパーロボット対戦っていうゲームがあって、はいはいはい、でこれのゲームのように水木一郎さんたちが新しく主題歌ね、マジンガー Z のだとかをレコーディングするっていうことが、でたまたまそれをこう 僕レコーディングにちょっと立ち会わせていただくことになって、でやってたら、今日よマジンガー Z のよ、あの空飛ぶマジンガー Z を歌うんだけど、ショッカーお前も一緒にコーラスやっていけよって言われて、あのオープニングは 3-2-1-0 発射大空羽ばたくって、あそこの 3-2-1 を一緒にやらせてもらったりして、
はい、
で今度その後なんか、ジャイアントウォークだ、なんだっけな、ゴライオンか、
はい、
ワンプラスワンプラスワンプラスワン、はい、ゴライオンか、うん、それのなんかカウントかなんかをやるから、あそれもじゃあショッカー残れよって言われて、あすいません、あの金丸純一さんを神戸に待たせてるんでそんで僕神戸行って、もう先にね純ちゃんたちで、これ神戸の三宮のね居酒屋で合流したのを覚えてます、
そうだったそうだった、
でそんなのでこう地方も随分行かせていただきました。でさあお待たせしました、禁断の
そうだそうだ忘れてた、
この学研アニメ友会で、まあ、まあ何ヶ月に一遍かぐらいだから、純ちゃんもね年1とか年2ぐらいでいろいろ来てもらって、はいはい、で神戸もそうですし、でその後はねなんかね東北のね
行きましたよね、
ましたね、
郡山も行ったりとか、
あそうだ郡山も行った、福島も行きました ね、
そうそうそうそう
ね、福島も行ってね、で、岩手の盛岡に行きました、
はいはい、
ここで、うん、セーラームーン事件というのがありました、
何ですか、
そうなんです、
はい、
ほう
はね、
はい、
ラジオでは言ったことないと思いますけれども、だまあこの楽器アニメ友の会のイベント で、
はい、
でまあ地方行くから、うん、いわゆる前乗りってやつ で、
うん、
で前の日に行って、はい、で夜みんなでご飯食べましょう、
はい、
でみんなでご飯をね食べに行きました、うん、でね美味しいなんかで中華屋さんみたいなのもあって、はいはい、あのやっぱりあのあれか、冷麺をね、
あ盛岡冷麺、はい、
盛岡冷麺食べよう、で行ったお店がね名前がねパイカルっていうお店でね、
うん、
よく覚えてますね、
そうそうそう
今もう思い出した僕、
ね、パイカルって、パイカルって要するにあの中国酒の一種で、あの白く乾燥した児童の字とかパッカンジって書いてパイカル、パッカンジって書いてパイカルと、
はい、
でなんで僕の名前覚えてるかというと、うん、この名前ねルパン三世の敵のパイカルってのがいたの、
うん、
魔術師と呼ばれた男っていうね、コスパスト号のルパンに出てくるんだけど、でこれもあのモンキーパンチ先生が中国料理屋さんで、あの字はなんて読むんだいって言ったら八漢字って書いてある、あパイカルですよって言って、それであの敵の名前にしたっていう、その店の名前、またそれがその名前がまた店にもなってたんで、
はい、
そので冷麺を食べて、
うん、
お腹いっぱいになったからちょっとどっか飲み行きましょうって
なって、ね、
そう
ね、うんうん、でなんかどっかどうせならなんか面白いお店ねえかなって話をしてて、うん、
はい、
タクシーの運転手さんとかにこれなんか繁華街っていうか ね、
ね
歓楽街みたいなのありますかって言ったら、うん、まあ、この辺がそうだけど、ってゅっと見たら、
うん、
セーラームーンっていう店があったの、
あら
カタカナでセーラー、ただ
カタカナで
ムーンの無だけね、
はい、
夢っていう感じなの、
なるほどね、
そうだったっけか、
そうそうそう、
そっかそっか、
セーラームーンっていうお店、うん、ね、でカタカナで、
ほうほうほうほう、
でまあいいんだけど、
はい、
ぶっちゃけ、
うん、
いやらしいお店だったらさちょっとね、シャレになんないじゃん、この爽やかな金丸純一さんもね、
うん、
でちょっとね、いわゆる、まあ、風俗とかだったら、
うん、だったらちょっと困っちゃう
ね、この爽やかな金丸純一様をね、うん、お連れするわけにいかないから、
うんうんうん、
どうなんだろうと思って、
うん
う
ん、
それでこうそれこそタクシーの運転手さんにこのお店ってなんかどんな店なんですかって、うん、いやよくわかんねえよ、
うん、
しょうがないから俺一回入ってって、でパッと中の雰囲気見たら、あ明らかにそういう店じゃなくて、
うん、
あのねカラオケバーみたいな、
あ、うん、はいはい、
カラオケスナックっちゅうの、でみんなでワイワイなんかアニソン、うん、まあアニソンだけど、
看板はセーラームーンでした、
セーラームーンまんま使ってたよね、
あら
セーラームーンの絵だったの
あら
これマルシー撮ってあるのか、
ね、これ盛岡だから違い保険かみたいなこれ新宿だったら一発で捕まるぜみたいな、
ね、すぐバレちゃう
ね、もちろんそれだったよ ね、
そうなんですか、
看板が、
あらら、
でもちょっと面白そうとか入ってみようよ、
はい、
で行ったらね、お姉ちゃんがみんなセーラームーンの格好してたの、
そうコスプレだったの、
みんなコスプレしてて、
はい、
で
完全に
でいきなり来たお姉ちゃんがグリーンだから、
はい、
セーラーそうマコちゃん、
ジュピタ ー、
ジュピター、はい、セーラージュピターだったのに、
はい、
どうもウサギですとか言ってきたからだから違うじゃんえだからいやウサギちゃんはあの、まあ、黄色というか、
まあ、ねねね、カラー黄色カラー、まあ、普通のセーラー服、
ショッカー大野の前にしてそういうこと言うから
いやいやいやいやいやいやいや それはジュピターだよねみたいな話したら、
はい、
あ、え、お客さんオタク？
そうそう、
なるほど、みたいな話し、
もうお客さんオタク？もうなんか、で今度こっちの見た別のお姉ちゃんもなんか水色なんだけど、うん、やっぱりだからでも決して、うん、アミちゃんではない名
前の、でもないんだ、はい、
でそれがもういきなり足組んで、はい、タバコ吸いながら、
アミちゃんじゃないし、
お兄さんたちお宮ないの、お宮、
すごいとこですね、
すげえセーラームーンの店行っちゃってでもお兄さんオタクって言われたから、はい、もうそこはもう、はい、オタクでーす、
あー、まあ、その方がわかりやすいですね
純ちゃんがこそっと僕耳打ちしたら、ショッカーさんね、あの今日は身分を隠しておきましょうって言わない
そうですよね、そうだ、
うん、言ってもわからないだろうし、うん、この人たち
が、そうですね、
で
う
ん、いいよ、うん、つって、うん、そしたらあの順番に歌ってよみたいな、うん、まあ、あのカラオケスナックだから、
うんうん、はい、
それで歌い始めて、はい、したらまあ純ちゃんがですね、はい、爽やかにまた歌うわけですよ、ね、で英語の歌とかさ、
歌った
そしたらもういきなりもうお姉ちゃんがトニーさんすごいアニメの声の人みたい
自分の吹いちゃって
最高だった、
すごいな、
ね、一度みんな笑っちゃったよね、
そう、みんなドーンってもう飲んでたビールブーみたいなぐらいな勢いで、
はい、
でこの後今度じゃあ俺の番来たら俺マジンガー Z を本意気で歌ったのね、
そうそうそう、
店にいたお兄ちゃんたちもみんな「イエーイ!」ってみんな知ってたけど、
ね、
マジンガー Z! とか言ってもらって、すっげえ楽しいね、夜の
ね
そう
なんてすごいとこ入っちゃったんでしょ
う、ね、お兄さんたちお見やないのお見や、ね、お兄さんアニメの声の人みたい、
先生みたい、
大野さん身分隠しときましょうねみたいな、
おかしかったね、
おかしかったね、セーラームーン事件というですね、
なるほど、ね、セーラームーン事件、すごい、純
ちゃんと会ったらこの話をしよう、
すごすぎる、
もうこのために20年間温存しといて、
もうなんかみんなの知るところになっちゃいましたね、
なっちゃいました
ね、
そうさ、でもさ、ちゃんと爽やかな、
うん、
で純ちゃんも爽やかだったんで、はい、もうね、だからもうアニメの声の人みたいですって、
うん、
ね、
そうだよって、
ね、おみやはって言った姉さんたちがもう座り直したという、
あ、
うん、ちゃんと聞かなきゃい
けない、かしこまっちゃいましたね、
かしこまりましたみたいな、いやーで、そう言ったりね、ほんといろんなところこう回ったり、
う
ん、あとね、まあ、なんかそれこそその神戸のね、先ほども言った震災の、うん、あとはね、一緒に、まあ、With You というね、まあ、この、
はい、
アニメのユニ、うん、まあ、アニメソングっていうことじゃないですけども、神明さんがね、はい、音頭を取りまして、みんなで集まって、
ね、尾崎愛美さんが作詞作曲を、
ね、
はい、
さんがレコーディングにもね立ち会ってくださって、
一緒に入ってくださって、ね、
ショッカーさんこうやって歌うと、うわ尾崎愛美さんが指導してくれてるみたいな、
すごい、
うわマイピアレディみたいな、
そう、
ね、うん、もうちょっと走りすぎちゃったかしら私みたいな感じでね、まあ、もうすげえ、
ね、
ね、一緒に、で、まあ、神戸もね行かせていただいて、ちょうどね、明石海峡大橋が、
はい、
できた時に、
はいはい
ね、
はい、
これでまたみんなでね、これはあの氷上京子ちゃんなんかもそうですけど、
ね、お話ししましたけど、
一緒にね、行って、
歌いましたよね、みんなでね、
みんなで歌いましたね、そうそうそう、この真冬の流れ星っていうのはすごくね素敵な
素敵な曲です、
また純ちゃんのソロがまたいいんだ、
いいですね、かっこいいです、
空を見上げれば、もうそうだね、最後です、最後、
そうそうそう、
俺は歌わなくてい
い、いや、もう
本当にそうそうたるメンバーですよね、
ね、もう野沢雅子さん、
そう、真子さん、神谷さん、カッペイちゃん、ね、渡るくん、
ね、そうなんですよね、
渡ると言っただけでもう、もう大変
な、
ニヤニヤする、ニヤニヤする、
きっかけはあの渡るさんがっていうことで知った、
ああそうだね、
はい、
あ、そうか、そうか、
大河声優ね、
そうなんですよ、今や大河声優で本当にもうびっくり、
ね、ああでも本当にで純ちゃんと一緒にこういろいろ回って、
うん、
で、
うん、
バスツアーなんかもでもそれを皮切りにいろいろやったんです、
はい、
僕、
う
ん、だからミーナと富永ミーナと
寛平、はい
はい、と僕で宮崎に行ったりとかって
し
たりとか、であとサイバーのバスツアーなんかもあったり、
サイバーのバスツアーなんか
今じゃ絶対できない、
ね、女性300人ぐらいガーッと連れて、
そうそう、
大変だったよねっていうね、
もうなんだろう、ホテルのバンケットルームを借り
ちゃ
ってやったんですけど、でそこで覗き見事件
の言ってた、
覗き見
出ちゃったね今日はね、
そうそうそうなんです、
覗いちゃったね、覗いちゃったら罪になるけど、
まあ、
でも覗かれちゃったってそれ
男子の方に、
はい、
女子のファンがちょっとこう、
風
呂の方に行こう行っちゃったりなんかしたりとか、面白かったんで、
すごい、
いや面白くない
みんなすごいな、
事件ですよ、
事件です、
ね、今絶対ありえないけど、
今ありえない、
ダメだよ、
男湯覗きに来た
ぞ度胸あんない
やでも、ね、上司はすごいなと思う、何人かだったらね、すごいな、
そうね、一人じゃやらない
だろう、
ね、
逆だったら犯罪だけど、
そうです、いや、まあ、
ね、うん、ね、これだって覗いたら犯罪だよね、
そうです、うん、
すごい、ね、だからすごいな、純ちゃんと誰が言ってたんですか、
ね、うん、何回か行って、うんうん、早見翔さん
とか、うん、関
俊彦君、緑川光君、沖合ということなんですけど、
そこら辺、まあ、もう覗かれそうな人たちばっかりですねすごいな、それは覗きがいがある
ってこと
な
んだ、確かに、そうそうですね、
もうバス多い時で11台
でした、ね、あ、そんなあったんですか、僕そんなみたいになってた、とんでもない話
だ、う
ん、
福島の猪苗代湖に行ったりとか、ね、ちょっともう関東近県で、浜名湖に行ったりとか、秩父の方に行ったりとか、
はいはいはいはい、
すごい、あらら
ら、11台もいたんだ、すげえ、
すごいですね、
そうか、スーパー戦隊だ、あれよりもライブよりすごいな、人数が、
どっかのね、中学校の修学旅行みたいな、
そう、11台だと、
本当多いです、本当に
マンモス校だよね、
うん、でもすごい長くシリーズ続いてるのですごいですよ、ね、本当に、ね、もう隼人もすごい大人になって、最終的に
いわゆるゲームなんかもね、うん、ついこの前までゲームをちょっとずつ作っていて、
すごい、本当に、
ね、さあ、でこの後はですね、はい、ぜひ今回金丸さんがゲストということで、はい、リスナーの皆さんから
そうですね、お便りが、
はい、そうなんですか、はい、じゃあ CM の後、ね、ご紹介していきたいと思います。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。もっともっと面白くなるぞ。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いや、いろんな事件が、
うん、事件だらけ、
次から次
へ事件が出てくる、
そうそうそう、
脱がされてる状況、
そうそう、もうお風呂だけに、ね、まさに、まさに、
ね、
もう脱がされるところが覗かれてきたキャーっていうなら入ってくんじゃねえよみたいなそうそうそう、ということで、はい、あのね、本当にメールをいろいろいただきましたので、
いろいろちょっと質問をいただいてるので、
いいところで、じゃあ行ってみましょう、
は
い、
ラジオネームグレさんです。ショッカーさん、貝原さん、そして金丸純一さん、こんにちは。
こんにちは。
金丸さんといえばソニックザヘッジホークももちろんですが、僕は CD シアタードラゴンクエスト4のレイと、あ、サイバーフォーミュラの風見隼人のイメージが強いです、
ね、
特にサイバーフォーミュラは足掛けも長く、単なるレースアニメではなく、隼人の成長物語として楽しんで視聴できる作品だと思います。はじめはうまくいかないことがあると周りに当たり散らすなどありましたね。精神的にも幼かった隼人がライバルとの戦いや怪我からの復帰、アスカとの関係の変異などを経て大人になっていく過程に、知らず知らずのうちに感情移入させられました。レースに出場すれば最後には勝っていた隼人が、真の最後では加賀さんに負けてしまったのは残念ですが、それも含めて風見隼人というキャラクターが好きになれたのは、演じたのが金丸さんだったからです。またいつか新しい隼人を見れる日が来ることを願い、楽しみにしています。さて質問なのですが、今だから言えるサイバーフォーミュラの登場人物の中で、この人は苦手だなと思うキャラクターはいたりするのでしょうか。と、
苦手だな、
いろんなキャラいますよね、サイバー濃いですもんね
あ、
OVA とかも含めると濃い人がいっぱい、
うん、苦手だな、あ、アンリクレートっていうね、
あ、はい、
ゆうきひろくんが、
はい、やってましたね、ちょっと機械っぽいというか、こう、
そうそうそう
そう、なんかちょっとそういう感じが最初にあった、
心理的になんか、こう圧力をかけてくるっていう感じがね、
攻めてくる、
あ、ちょっと苦手でした
ね、レースしてても苦手な感じの、
うん、まあでも基本的に、うん、そうなった過程には、あ、うん、仕方ないなってのはあるんですけども、
そうですね、仕方ない背景がある、うんうん、見てたら納得するんですけど、そうですよね、最終的にはすごく可愛らしい、
うん、そうなんですね、うん、
いいね、ここはもうレナ担当で
まあサイバーフォーミュラは
でもね、サイバーやってた頃って僕ね、うん、中学生に英語を教えてたの、英会話を、ちょうど中学校2年生の14歳とか、
はいはいはい、
だからリアルに見れたことは本当に宝物だと思う、はい、あ、こういったところで爆発するのとか、こういったところでダダこねるんだっていうのは、
ハヤトをやってた時に
リアルな14歳を
見れば、そう見て、あ、この子のこういったところを撮ろうとかって、だからそれはすごいね、その子たちに感謝ですね、
そうなんですね、うんうんうん、そんなこと
が、どっかその辺のお母さんかなんかそういうちょファンの人がいて、
あ、そうなの、そうなの、
バレちゃうとかありそう、
そう、戸越で僕を教えたことが、 市で白役のともし銀座
ともし銀座ね、
はいはいはい、でそこでどうやらあそこの人は声優さんでこんなアニメ出てるんだよみたいなブワーって来てしまって
拡散されちゃったんですね当時、うん、ネットもなかったのに
叱られた叱られた
夕方のだっていい時間だったんでもうみんな見てたじゃないですか
そんなことがありました
。わーファンが来ちゃったの。
そう、
ね、え私も教えてください。
私も教えてほしいってなっちゃう。
そこの、教室の担任を僕は外されましたもん。
うん、
あ違うところに行ってください。
そうなんです。
そうした方がいいですよみたいな。
そりゃそうですよね。
授業になんないもんね。わーっと来てまた、ね、多分その中に3人ぐらいですね。風呂覗いたやつがいますね。ダメだよまだ悪いな本当に
でももう一つはね、はい、言ってもいい、ね、
あのね、何でしょう、
あの三者面談みたいのがあって、
はいはい、
やっぱりアニメ世代のお母さんが、
う
ん、あの来てたんだけど、
う
ん、でその時にそのお母さんが、うん、あのBL ものの作品をね若い時見ていて
で
僕だってことを知っててね、
あ
聞いてましたよつってさもうそれでもうわもうそれからシドロボドロになってしまって
そりゃそうですよね、
うん、
いやそっから聞いてましたよから そっからドロドロの関係になんなくてよかったね
なんかね、
そうですね、そうですね、
それで
帰り際に聞いてましたなんかねもう
すごいね
背筋が凍りましたもんあら聞いちゃったのねみたいな、
あら聞いてたのね
そういうことありますよね。
でもお母さん世代がほらだって大体同じくらいじゃないですか、
はいはいはい、
だからもう
そうだそうだ ね
あの学生時代よくそう声優さんが好きでとかそういうドラマ聞いてみたいなのさ、もうお母さんになってるわけですよ。
そうですよ ね
もうバレちゃうともう大変みたいな。
そうですね
聞いてましたよって
。いやーそれはやばい。
出てましたよって。
出てましたっつって。
はいどうもみたいな。
お世話になりましたっ
つって。お世話しました。
変な汗が出ちゃったね。もうどうしようと思って。
お母さん腐ってたんですね。
そうですね。
そう言えばよかったですね。
そうだ返せば。
しかもほら息子さんだろってさ、ね、で子供は 何のことかって分かる
の聞いてましたよね。
ママあれ何って言えないしね
何のことみたいな
見せられないしね、むしろお母さん
大変だし、ね、そうですよね、そうそうそう確かにそうで続きましてラジオネーム、はい、ナリアンさんからです。いつも金丸さんの SNS を拝見しています。
ありがとうございます。
質問したい内容は声優さんと個人でお出かけするときにどんなお話をしているのかを聞いてみたいです。私は忍たま乱太郎で金丸さん演じる不破雷蔵先輩が大好きです。5年生キャストの皆様とはどんなお話をしているのか気になっています。これからもご活躍そして雷蔵先輩の活躍も楽しみにしております。
ありがとうございます、
うん、
あ仲間内で、ね、どっか遊びたいとか。
そうですね、
あんまりね声優仲間とは行かないかな、うんうんうん、だけどあのよくカンナのぶとし君とはね、
あ
旅に行くときにどういう準備してたらいいとかそういうことはよく、
うん、
あの情報を教えてあげたりとか、初めてアメリカに行くんだとか
って言われ
もあって、カナダとかアメリカに、
はい、
彼はなんか今仕事で行ってるみたいなんですけども、
はい、
だその時にあじゃあここやっとやっといた方がいいよとかさ、
そう
あのビザ取っといて、いやアメリカってビザいるの、
あ、
いるんですよね、
韓国は大丈夫ですみたいな
ね、
だからオリンピックはすぐ行けましたみたいな、
うん、
はい、あそうか、うん、なかなか、番組を一緒にやってるとね、例えば終わった後、うん、みんなで飲み行きましょうってのはよくあるじゃないですか、アフレコ終わった後、
う
ん、はいはいはい、だいたい音響監督がね、
飲んでるのが多いんで、ね、そうですよ ね、
ますね、オーディオ田中の田中さんとか、
う
ん、オーディオ田中の田中さんとか、
うん、オーディオ田中さんとか
好きですよ ね、
ね、でも皆さんのそういうとこ行って、新人の子たちがね、そういうところ行って、うん、また覚えてもらったりなんかするのもいいから、そういうとこ参加しなよなんて、僕専門学校の先生時代にやっぱそういう話をね、普通学校じゃこういうこと教えねえだろっつって、行った方がいいぞ飲み会にはとかね、僕お酒飲みませんじゃないんだよ、行くんだよって行って名前覚えてもらえっていう話をよくしましたけど、だけどやっぱ役者さん同士もこう終わると本当毎週のようにね行くこと多いですけど、番組終わっちゃうとなかなかね、
こう
どうしてもこ
うね、
別に結局仲悪いわけでも何でもないんだけど、やっぱりこう毎週会うきっかけがないとね、
そうそう
そ
う
そ
う、
仕事のね、それのそれぞれのあれも変わるしね、
曜日皆さんまた忙しく
ないですし、相手も会うとまた、
あ、すぐ元に、
ね、なる
らしいですよね、またいいですよね、今日のじんちゃん、そう十何年ぶりで、
そうです、先ほどの
普通にさっきも、おーっておー、言葉はいらない、おー
すごい、おーだけで、
おーっつい
てたら爽やか爽やかなんです。
じゃ続きまして、ラジオネームマッシュさんからです。はじめまして、某ガットの先ほど出た話ですね、のイベントで、はい、郡山へ行った岡山県民です。 金丸さんに会いたい、その思いだけで親にはちょっと行ってくると嘘をつき、お金も適当に持ち、新幹線の乗り方もさっぱりわからず飛び乗りました。やっと着いた場所どこと思い、着くとすでに終了で泣き出しました。するとスタッフさんに控え室に入れていただき、本物だ会えたで頭はパニックに。金丸さんに大丈夫大丈夫と慰められ隣に座り、サイバーのテレカにサラサラとサインをしていただき、 CD の記事の裏にもサインしていただきました。夢心地の時間を金丸さん、声をかけてくれたスタッフさん、ありがとうございました。私の一生の宝物です、と。
いたいた、
あった、
ね、
まさに郡山行った時のね、
そう、岡山からね、
あ、そう、岡山から来たん
だよ。郡山に岡山からって結構な距離ですね。
そう、郡山岡山雰囲気は似てるんだけどね。
そう、でも遠いんだなこれが。
でしかも新幹線が小玉で乗っちゃって、小玉で来たんだよ。だから5時間ぐらいかかってきた、岡山から郡山まで。
そうか、もう終わった後、
だ完全に終わって、もう帰ろうかっていうような感じで控え室で、純ちゃんと僕とスタッフたちで、そしたらスタッフがなんかね、岡山から来た子がいるのよっていうので、えっつって、今着いたって、今着いたって、いや意味わかんねえっつって、したらなんか、すいませんすいませんってなんか泣いてる子がいたら、どうしたのって言ったら、岡山からあの新幹線で、新幹線にしょ随分かかったねって言ったら、小玉に乗っちゃったって、それは小玉に乗っちゃダメだろうみたいな。
ああ、
でもそう、また、で、子でもそうそう、純ちゃん神対応でした。
なるほどね。隣に座ってテレカにサインしてもらうっていう。
それは過保護だね。あらあらあら、
ますます惚れちゃいますね。
それ惚れちゃいますね。
ありがとうございました。
嬉しいですね、来てくれた子がね。そうですか、いやいや、いろんなことがあるわけでございます。
あ、私そういえばなんかもう一個、
はい、
あの家にあった CD を持ってきて、
はいはい、
あの With You のイベントの時にこの CD を、
はい、
あのチャリティーで私がうん、唯一いただけた CD、 金丸さんのサインが入ってて、わーと思って今日ちょっと持ってきてみようと思って、そうなんですよ、持ってきた
ら
見ました。
あら、
そうなんです、あのラジオを撮った CD が、
ね、97年、
はい、
もう21年前
ですかね。そう、はい、その時にもらって、
データムポリスターから、
ね、
そうなんですよ、なんかいろんなトラックが入っていて、応援メッセージが入ってたり、はいはいはいはい、ラジオが入ってたり、あと、うん、あの三重のひとみさんと岩田さんの CM が入ってたり、なんか すごい不思議な CD が、
はいはいはい、アニラジグランプリ、
うん、
ね、
ねえ、懐かしい。
わあ、丹下さくらちゃん、またね、はい、あのカードとキャプターさくらがね、
今そうですね、始まってやってますけど、はい、
うわあ、なんか懐かしいな、
なんかいただいた、なので
私なんだ、いろいろ
金丸さんにこの CD をそのイベントに行った時に手渡していただいた子供でした。
うん、その時の子供にね、そうだった、で何今自慢できる
みたいな、そうそうそう、合ってるよって、すいません持ってきちゃった。
あ、
そうなんだね。
はい、
すごい、すごい、
21年前ですか。
そうなんです、
すごいですね、
うん、
なんかやっぱ継続は力ですね、
ね、
ね、
大切にしていただいて、
ね、やっぱこう続けておくっていうのはすごいことだなと思うと、うん、いや本当に継続、まさにね、今日もまた爽やかでね、
うん、
もう変わらず爽やかでね、
は
い、で昔あの自分でねソロライブをね、
はい、
やらせてもらった時にね、
はい、
あのバビル2世の替え歌っていうのを歌ったのね、
ほ
うほうほう、であの砂の嵐に隠されたっつって、ね、
うん、
で東京都に住んでいる優しいおじさん神谷明っていう歌をね歌ってね、
はい、
で三つのしもべに命令だ、うん、ショッカー王のは司会やれ、うん、ミンキーアスはコスプレだ、うん、金丸純一爽やかにこれをね、僕ライブでね、
はい、
やってたら、はい、それをあの影山ひろのぶさんが見に来てくれて、もうそれ以降会うたんびに金丸純一爽やかにっていつも
言
ってる。
でもひろのぶさんは僕の番組に、うん、この番組に出てくださった、
うん、あ、ね、それでやっぱ知ってるあれで、うん、金丸純一爽やかに、ほんまや、あの金丸純ちゃんって爽やかやなとかね
ソニックXのだって歌を歌ってくださったんですよ、
うん、あ、そうかそうか、ソニックのね、あ、やっぱつながってる
ね
面白い。さあそんなあのいっぱいつながって、今日のつながりをこう検証できた、はい、金丸純一さんのですね、まあ、近況といいますか最近の、ね、あの活動であるとか今こういうことやってるよなんていうのを教えていただきたいんですけど、
は
い、
あの
うん、
Netflix であの、はい、ソニックチューンっていう番組がもうおかげさまですごく好評で、今でも配信でこう見ることができるので、
はい、
ぜひ見ていただきたいなっていうことと、うん、まあ忍たま乱太郎もそうですし、機関車トーマスなんかも、
ヘンリー、
はい、
はい、まあ、速攻だよ、速攻しちゃう
劇場もね、
あ、そうですね、
いろいろ定期的にやったりなんかするので、うん、まあ、テレビも劇場も見てほしいっていうのと、 でもう一つは僕ね、
はい、
声優だけのジャズパーティーってもう、うん、10年超えなんですけれども、
はい、声優だけのジャズパーティー、
うん、そう、あの、うん、アニソンを歌ってた世代もまあこう年代重ねるごとに同じオケで歌うのもいいんだけれども、ちょっとスローバージョンだったりとかボサノバとかそんな感じで歌うとまたこう胸にキュンとくるっていうのがあって、でアニソンも歌えばもちろんそのスタンダードなジャズも歌えば
ジャズを
いつもね、プリンスホテルでやってるの。
へ、
そう、東京の東京タワーのザ・プリンスパークタワー東京、
はいはいはい、
あっちの方で
芝ですよね、芝も増上寺のすぐそばのね、
そうです、
はいはいはい、
でそこでやっていたり、今年も多分秋ぐらいかな、もうそうそうたるメンバーです、
はい、
まあ、毎回こうメンバーチェンジするんですけども、あの一流斎定優さんだったりとか、
はい、
そっかそっか、
石野龍蔵さんだったりとか、
はいはいはい、
川田大吾さんもそうだし、
は
い、そうで、ほうきさんも前に出たことで、いくらちゃんとか、
はいはいはい
はい、
みんなこの歌が好きな人たちが集まってやるものがあって、
うん、
でその中で、スタンダードなジャズを今回僕ソロ配信をしようかなって思っていて、はい、それをもう今着々と制作中ですね。多分春の終わりか初夏あたりに出るかもしれませんので、
はい、
どうぞお楽しみに。
おお、これはちょっと楽しみ。
またツイッターとかそういうところでこうチェックしておくと、
ね、
情報が流れて、
ジュンちゃんがこういうことをまたやりますよなんていうのことが出てくるわけですよね。
ありがたいことでもなんか長寿番組に携わっていられるのも本当に嬉しいなと思って、忍たまももう26年
あ、そうですね。そう、前回、ね、そこの前25周年をお祝いしてた気がしますね、忍たまが。
そう、26年目ぐらいに
入るとか、はい、そうですね。
そう、まああのトーマスなんかもね、
はい、
あの途中で僕らこう役変わったんですけど、でもそれでも僕ヘンリーをやり始めて10年近い、
そうですよね。
もう本当98年から僕がずっと担当していて、
はい、
そうで、もしかしたらもう来年あたりかな、映画の話題がなんかあるみたい で実写とそれからアニメが一緒なんかどうかそれちょっとよく分かんないんですけど、なんかそうなる可能性がありますよみたいな、そう、詳しいことはねおいおいまたなんかお知らせがあると思いますけれども、
実写といえばマーマレードボーイもこの実写で、
そうそうそうそう、
銀太、
そうそうそう、
銀
太、はい、私銀太派です、
あ、はい、銀太です、目の前に
銀太、はい、
ね、なんか近々そういう公開もされるみたいなね、
ね、嬉しいなと、僕見に行きたいなと思ってます、
そう、面白いですね、なんかいろいろそういう関連作品がまたね、
そうなの、
面白いね、でこのタイミングで、ね、またこの番組来ていただいてね、はい、嬉しい限りでございますけれど、
本当嬉しいです、
ね、であと僕の、ね、なんか仲間でもなく瀬田一慶ちゃんと一緒にねラジオの方も、はい、もう14年もやってるって、
そうなの、
長い、
だから、うん、でも一回もいらっしゃってないですよね、
そうですね、呼んでじゃあ今度行くわって
そう、絶対
ね、
はい、
じゃあ、はい、瀬田一慶脅かしておきますだけですね、いやでもそうやってじゃあそのこうジャズのねそういうとかじゃ配信とかもそうですけども、うん、なんかどんどんとまたここへ来ていろんな広がるお仕事をされてて、
僕でもアニソンを一番最初歌ったのはやっぱサイバーフォーミュラーだったんだけれども、
うん、
その時のキーを歌う時に歌った曲が素敵なあなたっていう、うん、あのジャズのスタンダードナンバーがあって、うん、ランランランランランラララララってあの、
うん、
ため息の出るようなもう現場はそこから撮ったっていう、撮ったか撮らんか分かんないけどもっと言うとセーラームーンのあのね、
ダダダダンダダンダダダダダダって何も言わないでちょうだい、
そうそうそうそう、
これはあの去年ですね、はい、先行者テレビコンサートというのでね、
はい、
ちょっとやらせていただいて、
そう、歌う歌でごめんね素顔じゃなくて、素顔じゃないわよとかってセーラームーンのお姉さんたちに言われ
ちゃうよね、
そう
ね、おみやないのって言われちゃう
そこに話が戻っちゃう、
そうそう、おみやないの素顔じゃないわよ
厳しいわよ、そういう思い出もあるので、
うん、
そう結構じゃあ、うん、ジャズを歌ってみようかなと思って、ね、うん、そうアニソンはもうほらいっぱい歌ってるので、
うん、
ちょっと系統が違うって、うん、あとはファンの方からなんか英語の歌を歌ってほしいっていうのがあって、うん、じゃあたまにはそういうのもいいかと思って、うん、
はい、ご堪能ですからね。いいよね、面白い。いや、ごめん、それさっきの素顔じゃないわよって。
そう、ごめんね、素直じゃなくて、僕、うん、ごめんね、素顔じゃなくてとかったら、
素顔じゃないわよ、
セーラームーンのお姉さんたちが気に立っちゃって、ね、何ですってみたいな。
そう、それ今思い出したんだけど、北見里香ちゃんと、はい、富澤美智恵ちゃんが、はい、僕ら多分ね、純ちゃんも一緒にいた、さっきの With You のイベント、日本橋三越の屋上でやったじゃないですか、
はいはい、
イベント、
はいはい、
でそのチャリティーイベントの楽屋で、うん、丹下さくらちゃんも確かいた会があったから、うんうんうん、そしたらでさくらちゃんまだ本当ね10代かそこらぐらいでね、うんうん、その時に深森香ちゃんと富澤美智ちゃんがあらさくらちゃん若いわよねまだシャワーの水弾くでしょってお ちょっと今それをちょっと今さくらちゃんのちょうどね CD をジャケットを見て、はい、ちょっとそれがこう
思い出して思ったらおかしい話していい今
ああもう大丈夫
もう全然しゃべってるしね、
ファンとの集いで、うん、道枝さんどんなのがもらったら喜ばれるんですかって言ったんだって道枝ちゃん冗談の つもりだよ、
はい、
私レースのねブラジャーみたいなのがすごくテンション上がっちゃうわとかって言ったらそしたら高校生とか中学生の男の子たちがデパートの婦人服の
下着売り場
買いに行ったっていう話を聞いてもうなんかなんて罪なことをしたんだ
純粋だよね皆さん
そうですね、それ欲しいなってね
そんな年代の子がさ
あらあらあら、
ね、
そういう
売り場に
ね
中入れない
フロアに多分すごくドキドキしながら行ったんじゃないですかね
セーラームーン下着事件というもので
そうさあまた事件
も新しく増えたのでさあといったところいい、ねはい、お時間になりましたけども、
ねはい、
じゃあ、最後になりますけれども、
はい
今番組を聞いている皆さんにじゃあ純ちゃんからメッセージをいただければと思います
はいいつもいつもいろんな作品とかで応援してくださってありがとうございます、やっぱりでも僕は作品ありきで自分がいるのかなと思いますので、これからも頑張っていきますので、皆さんどうぞ応援してくださいそしてこのショッカー大野の秘密基地へようこそこれからも聞いてあげてください
あ嬉しい、ありがとうございます
金丸純一でした
はいということでございましても最後までこの気配りを忘れないこの爽やかな優しさ、
はい
ということで今回のゲスト金丸純一さんでしたどうもありがとうございました、
はい、また遊びに来させてください
、はい、ありがとうございました
ということでいやいやいや爽やかだろ
爽やかですだってスタジオに入ってきた時にいい匂いしたんですよ、うん、したのそう私はーって思いましたもんはーすごいいい匂いするって思って
今日一番の声で
わーすいませんでしたすいません、
ね、
冒頭にちょっとおかしくなってたんで、
はい、あ そ, うだ
ったんだ、ね、そうなんですよすいません
そうか病んでます
ごめんなさい
はいということで
前々回の氷上京子さんのサイン色紙、
はい、のプレゼント当選者です、
はい、岐阜県のヘビは脱皮してもヘビさんそして神奈川県の霧吹きさん最後は茨城県のフラメンコのメンコの部分さん以上3名の方に当選しました、
はいはい、おめでとうございます氷上京子さんのサイン色紙ね、はいお送りいたしますので、はい、そしてもちろん今回のゲスト金丸純一さんのサイン色紙もですね、はい3名の方にプレゼントいたしますので、はい、ぜひ番組の感想や、ね、メッセージなんかも
送って、そうですね、添えてください、
添えていただくといいと思います、はい抽選で3名様の方に、ね、差し上げますので、お便りの方お待ちしておりますというところで、
はい
まあ、本当に春がもうちょいでございますので皆さんね、うん、本当はこう冬のがね過ぎればすぐ春は来るかなと
そうそう待ってて
自分に言い聞かせていますそんな、私ショッカー大野と
貝原玲乃でした
せーの
まったねこの番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました